家族ラジオ JOBBB745 始まるよ
ーやった
ーさあ、というわけで始まりました、はい、大阪6畳畳の仮設スタジオ、はい、スタジオから全国へお送りする家族ラジオ JOBBB ジャパン大阪バンパーボラボラブロードキャストの時間です。
はい。
まあ、ふみおくんと、
はい、そうですね。
てっぺ
い
が、
うん。
まあ、主に、
そう。
話します。
まあ、うちの家族全体の、まあ、
そうですね。
広報機関みたいなものなんですけどね。
はい。まあ、ここでしか、
うん。
おそらく聞けない情報ばっかり、
うん。
やと思います。
まあ、そうしたいですね。
はい。まあ、そんな面白おかしいラジオなんで、はい、最後まで、はい、ぜひ楽しんでほしいなと
思います。まあ、七点抜刀です。
そうですね。
うちの家族は今ね、
はい。
いろんな危機感が。
そう、今週もね、あの、
大変ですよ。
タイトル見たら、こんなことでこいつら困ってるのかっていうのもあると思いますけど。
う
ん、
もう肉体的にも、心理的にもね、追い詰められてますね。
まあ、そういう時やからこそ、おもろいものが生まれるかもしれないんで、
もちろん。
まあ、ちょっと希望を持っておりますので、
もちろん、もちろん。
ぜひ皆さん、お付き合いお願いします。はい、
こんなことでへこたれません
けどね。はい。というわけで、4つのコーナーに分かれておりますので、まあ、好きなところは聞いてください。1つ目が週刊 JOBBB ニュースの413号です。
はい。
このラジオ、基本的に2週間に1回の配信なんですけど、うん、その2週間の間にあった、てっぺとふみおの主な出来事を紹介します。
はい。
まあ、今回はね、結構、JOBBB にとってはかなり、クリティカルな、トラブルがありましたんで、まあ、その解決策をですね、ちょっと、共有したいと思います。
ねえ、大変でした、
ね。大変でした。
まあ、大変ですね。
大変です。
今もそうです。
そして二つ目が、てっぺの健康レシピですね。まあ、ほんと久しぶりなんですけど、私、てっぺが作って、ふみおが食べるというね。はい、まあ、もともと、よっちゃんがメインでやってた、
はい、
健康レシピのコーナーを私、てっぺが引き継ぎました、
はい。今ちょっと休んでますんでね。
はい。はい、今回はですね、目の前にあります、文旦ですね。リスナーさんからいただきました、はい、文旦を使った、ピール。まあ、砂糖漬けですね。砂糖漬け。分担はね、まあ、これ、コーナーの中でも言ってますけど、全部、食べれるんですよ。
はいはい。
すごい果物なんですけど。
面白いですね。
まあ、
これね、
巨大な、みかんみたいな感じのやつなんですけど。
これ全然古くならないですね。
そうですね。
置いといても。
そうですね。
いつまで持つんやろね、これ。
あ、これちなみに最近買ったやつです。やっぱりね、2週間ぐらいしたら、もう売れてきて柔らかくなってくるんで。
ああ、これ、なんか買いました、追加で。
はい、これ買いました、買いました。今週のために。
そうですか。
はい、まあ、そんなリスナーさんからいただいた分担を使った、ピールの作り方を紹介します。はい、これめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ真似してください。はい、そして、3つ目です。これが我々の今のちょっと現状のトラブルの元なんですけど、ノートパソコンが故障しまして、まあ、そのノートパソコンがないとどんなことができなくなるのか、
はいはい、
どんなことが辛いのかっていうのをですね、まあ、具体的に話していこうかなと思います、
はい。
まあ、最近ね、確定申告やりました。確定申告も僕ネットでやってますんで、
あ、
まあ、それもありますし、他にも辛いことがいっぱいありますので、まあ、日本のね、デジタル化今進んでるのか遅れてるのかよくわからないですけど、まあ、そういうところも結構社会問題になってきてますんで、まあ、ノートパソコンがないとどんな辛いことがあるのか、まあ、そこからまた日本の今のデジタル化の現状、世界のデジタル化を見ていこうかなという、そういうコーナーでございます。これね、僕の後ろに、帰ってきたノートパソコンがありますんで。
なんか楽器見で音がしてますけどね。
はい、まあ、これ、開封しようかなと思っております。
メーカーから送ってきた。
そうです。HP ですね。
ヒュ
レットパッカーのジャパン、まあ、東京にあるんですけど、なんか小田原からこれは送られてきてる。
そうそう、
神奈川の小田原って、ね、まあ、配送センターが小田原やったかもしれないですけど、
なるほど、
はい、まあ、そんな開封もしますんで、聞いてください。
はい、
そして、リスナーさんからのお便り紹介です。
はい、
まあ、我々のラジオを 70% リスナーさんで持っております。
そうです。
そんな大事なリスナーさんから送られてきた楽しいお便りを紹介します。
よろしく。
はい、はい、以上4つのコーナーです。好きなとこから聞いてください。
ああ。
じゃあ、ふみおくんよろしくお願いします。
はい、よろしく、行きましょう。
皆さんもよろしくお願いします。
レッツゴー。
まずは週刊 JOBBB ニュースの413号です。前回の配信から今回の配信までの間に起こった出来事、まあ、はい、主にふみおくんのてっぺの出来事を紹介します。
はい、
まずは私、てっぺから お願いします。ちょっとさっきも言いましたけど、オープニングで言いましたけど、結構ね、僕らのラジオにとっては、やばいことが起こってたんですよね。で、しかもそれもリスナーさんに教えてもらって分かったんですけど、まあ、僕らのラジオって、インターネット配信なんですよね。
はいはい、
特に政府から許可得て、まあ、その電波使ってるとかじゃなくて、はい、本当にまあ、家内製紙工業ラジオって言ってますけど、まあ、
認可外ですよね。
そうですね。よく保育園とかね、
そうですね、
認可外とか話題になりましたけど、
はいはい、
まあ、認可外ラジオって面白いかもしれないですけど。
まあ、要はフリーダムですよね。
フリーダムですね。
オールフリーダム。
もう本当に
フリーダム。
忖度なしに言いますんで、
はい、
まあ、そのあたりは、今やからこそね、
はい、
価値が出てきたんじゃないかな。もう忖度だらけの、既存放送局をまあ、ぶっ潰せぐらいの勢いで僕らやってますんで。
僕らはまあ別にサウジアラビア行ったりしませんけどね。
給料もね、2000万もらってませんけど。
いや、はい、まあ、欲しいですね。
はい、そうですね。まあ、そんな、別に喧嘩売ってるわけじゃないんですけど、まあ、おかしいことはおかしい。
そうそうそう。
いいことはいい。おもろいことはおもろいっていうのを言うために、まあ、これ始めまして。
我々だけの価値観でね。
そうですね。はい、まあ、そんなインターネットラジオで重要なのは、まあ、もちろん、ふみおくんと私、てっぺ含め、局員も大事なんです、はい。リスナーさんも大事。人間は大事なんですけど、人間だけいても、これは、皆さんのお耳には届かないということで、はい、まあ、何が重要かというと、インターネットなんですよね。
ですね。
インターネットで、さらに言えば、まあ、ホームページとか、はいはい、まあ、YouTube とかっていう、そういう僕らの声を、その、置いとく、サーバーというか、はい、プラットフォームってよく言いますけど、はい、そういう場所がインターネット上にいるんですけど。
まあね、これ普通 の, あのデジタルのないもんでもいるもんですけどね。
いますね。
アナログの放送局でもいますよね。
そうですね、はいはい。はい。で、まあ僕らの場合はそれはインターネットなわけなんですけど、まあ、前回 JOBBB744、まあ皆さん、お聞きになった方はわかると思うんですけど、実は744って、今この僕らが収録してる段階ではですね、ホームページには配信できなかったんですよね。
ああね、これ不思議なことですね。
はい、YouTube で、実はラジオを配信して、うん、はい、まあ、映像付きのラジオみたいな感じで、皆さんに YouTube で見ていただいたんですけど、なぜそんなことをしたかというとですね、ちょっと前置き長くなりましたけど、うん、まあ、端的に言うとですね、JOBBB のホームページがアクセスできなくなったんですよ。
はい、
はい。はい、で、JOBB のホームページって jobbb.jp っていう、
はい、
まあ、ドメインっていうんですけど、
ね、
そういう、まあ、住所みたいなやつがありまして、
はいはい、ドツボ
スみたいな感じで、ね、はい、まあ、声だめのことですけどね。
そうですね、
はい。はい、僕らのラジオは声だめみたいな感じもありますね。
一部ありますね。
はい、そうですね。で、まあ、パソコンとかスマホのブラウザーでですね、jobbb って、まあ、検索すると、まあ、Google とか Yahoo で検索すると、まあ、トップに出てきますね。うん、そこポチッと押すと、jobbb.jp っていうドメインのホームページに移って、
はい。はい、
で、そこで、まあ、僕らのラジオを聞いていただいてるんですけど、そのドメインが存在しない状態に実は、まあ、1週間2週間ぐらいなってたんですよね。
なってたんですよね。
なってまして、はいはい、で今は皆さんおそらく僕らのラジオはその jobbb.jp のホームページを聞けてるんですよ。
はいはい、それどつぼろでハマってはるわけですね。
そう、
はい、
じゃあその聞けなくなってから今の段階何があったのかっていうことを今日は話しようかなと、オープニングでね。
はい、よろしく、はい。僕も聞きたいですよ、
はい。で、これまあどういうことかというとですね、まず僕リスナーさんに教えてもらったんですよね。
はい、ありがとうございます。
リスナーさんが私に連絡して JOBBB のページが見れなくなってるんで、はい、見てくださいっていうことで、はい、で、チェックしたらですね、うん、まず、なんか、ちょっと詳しい文面忘れたんですけど、まあ、パソコンの画面とかスマホの画面に jobbb.jp はなんか正しくない可能性がありますというような文字が出てきて、まあ、普段やったら僕らのホームページのトップページが出てくるんですけど、
はいはいはい、
今回はですね、その文字の、はい、文字しか出てこなかったっていうことで、あ、これはおかしいなと思って、うん、で、ちょっと一つ原因の一つでピンときたのが、以前ね、まあ、このラジオでも紹介しましたけど、はい、メール機能を悪用した、
うん、
まあ、その、まあ、まあ、あれはウイルスになるんかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、それに感染して、
うん、
で、一時期。
感染させられたんでしょ？
そう。感染させられて、うん、まあ、したさせられたいろいろ表現ありますけど、で、一時、JOBBB の、ホームページがアクセスできなくなった時期が、実はつい最近あったんですよ。
まあ普通の言い方で言うたらあれですか、放送局の建物が壊れてしまったという突然。
ああ、まあそうですね。
そんなもんでいいですか、まあ、僕ら
も。もしくは壊れてはいないんですけど。
機能がなくなった。
いや、入り口のドアが閉まって、非常階段も閉まって、どっからでも入れなくなった状態。それが今年の、まあ1月かもしくは昨年2022年の12月の末ぐらいに起こりまして、
はいはいはい、
で、それは原因は、その JOBBB のホームページにある、お問い合わせってあるんですけど、うん、そこのお問い合わせの、まあ、機能を悪用した、その、まあ、ウイルスみたいなのが、その、まあ、僕らのところに来て、で、それで JOBBB のお便りのアドレスからいろんなところにいらんメールが送られて、まあ、そういうのスパムメールって言うんですけど、まあ、皆さんも知ってると思います。皆さんのパソコンとか、スマホにいっぱいそんなメール来ると思うんですけど、はい、まあ、大体なんかエロサイトとか行ったりとか、なんか詐欺サイトに行ったりとかするんですけど、そういうのが、どうも、JOBBB の、アドレスから、もう全世界になんか勝手に配信されたみたいで、で、その大元であると、まあ、判断された JOBBB のホームページが一時アクセス不可になったっていう、はい、 ことがあったんですよ。
当局によって。
そういうことです。
ということですよね。
で、僕はそれかなと思ったんですよ、今回も。
また。
またかと。またあの、ロシアの、ロシアがウクライナかわからんみたいな変な言葉のメールかと思って、まあちょっと一時ほっといたんですよね。まあちょっと、
あの、
確定申告もあってもめちゃくちゃ忙しかったんですよ、実はこの2月3月は。
なるほど。
だから、まあラジオ、あと僕風邪ひいたじゃないですか。
ひいだ
あれ39度4分の熱出たんですけど、
ね、1週間ほど、まあ、
そう
ちょっとしばらく、ね、
でラジオの配信もねそれちょっとずれたんですよ、実は
1週間ねずれてますよね、
はいはい、ってことがあって、まあ、あのなかなかその、まあ、本当はもっと先やっとくべきやったんですけど、うん、JOBBB のホームページ の、 そのアクセスが今回できなくなった原因をちょっと先延ばしにしてたんですよ、うんうん、そしたらですね、あのまた別の先ほどとは別のリスナーさんから、あの JOBBB のなんかドメインの更新ができてないんじゃないですかと、インターネット上に jobbb の .jp っていうドメインがない状態になってますと。前回のメールの時はあるんですけどアクセスできなかったんですよ、今回は存在がないことになってるんで、一回そのレンタルサーバーにあの確認してくださいっていう
連絡取ってみた
いな、はい、まあ、別の方が教えてくれて、まあ、その方もインターネットの詳しい方なんですけど、でそこで重たい腰を上げて、じゃあちょっと見てみようかっていうことで、まあ見て確認しました。するとですね、まあ我々の jobbb.jp っていうのは、実は年間お金いくらか払って借りてるんですよね。で、その借りてる元のサイトに行って、で、自分の ID とパスワードをこう入れてね、自分のページにこうログインしたんですよ。そしたらそこで原因が分かったんですよ。まあこれ本当単純なことやったんですけど、まあそれもあのリスナーさんがおっしゃってくれたように、単に、あの、更新の期間がもう過ぎてて、
あ、なるほど、
お金払い忘れてたっていうだけでした。
あ、まあ言うてみたら僕なんか学生時代ようね、うん、電気止められたりしてたんですけど、
それです
金払わんとね。
そうです。で、電気とかガスの場合って、結構猶予があるじゃないですか。
まあある程度はね。
そんななんか、例えば1日遅れたからって止めるとかじゃなくて、うん、まあそれこそ1ヶ月2ヶ月ぐらいで、うんうん、あ止めたろうかなみたいな。
で、警告が来るんですよ。
そう。来るんですよ。
うん。あれ、やっぱ関連とかね、大阪ガスさんからね。もうこれよ、僕は何回もやってますから。
そう、全然そんなんあれやで。自慢したらあかんで、そんな、
う
ん。
自慢やないけども、うん、そういうように言うと僕らの80代の人間でもわかるわけ、
今
の
問題はね。そうですね。はい。で、まあ、具体的に言うとですね、おそらくなんですけど、これも僕ちょっと調べてないんですけど、多分2023年の3月、もしくは2月の末日で、
うん、
そのレンタルの期間が過ぎてたんですよね。
なるほどね、う
ん。で、その期間を過ぎたのに、僕がお金を払わないから、うん、
はいはいはい、
そのレンタルサーバー、その、まあ、ドメインをこう貸し出してる、ね、日本全国そういうとこ、業者あるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこの一つの業者の人が、うん、じゃあこいつ金払ってへんから、
はいはい、
一時的にこのドメインを止めようって言って、まあ
そ
ら
そ
ら
ね、う
ん、インターネット上に存在しないような手続きをしたんですよ。して。で、うん、それで、今のまた現在に戻るわけなんですけど、で、僕が、あ、そういうことかと思って、じゃあ更新手続きしようって言って、
うん、
5年間の更新手続きをしました。
ああ、もう、先払いしたんですね。
そう、2028年の、まあ、3月11日ぐらいまでは、はい、JOBBB のドメインは、まあ、よっぽどのことがない限り消えません。
まあ、部屋には、ビルの中の一室は、
そうです。
お貸ししましょうと。
そうです。
なるほど。
で、今になってるっていうことで。
なるほど。まあ、部屋はあるわけですよね。
そういうことです。
で、まあ、その原因は、まあ、この同じように消えたとは言いながら、その二つあったということですよね。
そうです。まあ、一回目は、うん、物は存在してたんですよ。ビルは存在してたんですけど、そっから変な、ダイレクトメールとかいっぱい送りやがったから、うん、もうここ一回ちょっと閉めたろうかなっていうことで、鍵を閉められて中に入れなかった状態なんですけど、
乗っ取り状態、
ね。今回は、うん、もうその、ビル自体がなくなってもらったんですよ。一時的にインターネットの世界から。
部屋がね。
はい。部屋自体がなくなって。
はい、
で、そこにお金を更新料払ったら、じゃあお前この部屋使っていいぞっていうことで部屋がまた復活したみたいな。
まあそうです、
ね。そういう感じあって。ただね、ちょっとやってもうたなっていうのは、その、まあ、更新料というか、まあ、年間、例えば1年間何万円やから、うん、まあ、5年間に何万円ですよ、みたいなのが、お金があるんですけど、普段やったらそれだけ払ったらいいんですけど、今回は一回その、なんていうか消えた状態からまた復活さすんで、なんかね、ちょっといらんお金を数千円払わされまして、まあそれはもう僕は悪いんでしょうがないんですけど、
まあそうですね、
まあ、いわゆる手数料、
は
い、プラスの手数料はかかった。
そうですね、その辺はね、ようわかりますよ。
わかるでしょ。
僕はその学生時代とかね、いろんな借家の時代とかいろいろありましたからね。
そう、だから大体めんどくさいからって言って、うん、なんかやらんかったら、それ相応の、まあ、利息みたいなもんですよね、
う
ん、言ったらね、
まあ、ね、
利子とか利息 みたいなもんで、それがひっついてくるということで、まあ、本来払うべきお金プラス、まあ、四五千、三千、四千ぐらいの、罰金を払って、まあ、今回皆さんのお耳にまた僕らの美声を届けてるっていう、そういう状況です。
まあ、元のビルの一室がもっぺん借りられたということですよね。そういうことですね。
はい。ただですね、まあ、今回このトラブルがあって、一つ分かったのは、まあ、前回の744を、YouTube で公開したじゃないですか、そしたらね結構な人が見てくれたんですよね。
あー、 YouTube
のでもしかしたら、はい、まあ、jobbb.jp のホームページは一応置いときますけど、もしかしたら YouTube で配信してもいいのかなとか思ったりとか、でさらにちょっと飛び越えて、はい、YouTube 以外でもそういう配信できるサイトというか動画サイトってあるんですよね。まあ、Vimeo とか、なんかいろいろあるんですけど。
そうですか。
だからそういうところ一回使ってみたら面白いかなとも思ったりして、まあ今回のこの、まあ部屋なくなる事件があったおかげでね、また新たなこう視点が生まれたというか、
ね、
YouTube も含めて、
これもできるんで、あれもできるんで。
活用できるんだなっていうことが。分かったんで。
なるほど。
まあそういう意味ではやっぱり何でもよく言うじゃないですか。失敗しろって言って。
うん、そうですね。
成功もええけど失敗した方がまた次の成功につながるみたいな言葉もあるんで。
大原理ですよね。デジタルとかね、アナログ関係なしにね。
そうですね。
生き方の問題ですよね。はい、なるほど。
というまあことがありまして。
あ、そう。
まあ無事ホームページまた再開ということでございます。
ご苦労さんでした。
まあ本当に、感謝するのはそのリスナーさんですよね。
ええー、言うてくれ
ますよね。リスナーさんが教えてくれんかったら、その消えたことすら分かってなかったし。
うう
で、さらに言うと、その消えたものを復活させる方法も分からなかったんで、はいはい、本当に皆さんありがとうございます。まあ、ちょっとお名前はあえて言いませんけど、ね、あなたのことですよって。
聞いてくれてはる人分かってはると思います、ね、
そうです。で、しかもね、2回目の方は、2回目のその部屋消えてるってから更新してくださいっていう人は、どうも YouTube 見てくれたらしいんですよ。
そうです。
YouTube で僕らがその話をしてて、で、その方がまあ偶然それを聞いて、
ちょっと調べたろうかと。
調べ、まあ、詳しい方やったんで、そしたら、まあ、多分これは、部屋が存在してへんから、ちょっと更新せなダメなんじゃないですかって。
忘れとると。
そういうこと。
家賃忘れとった。
そうです。だから、そうそう、ほんまそう、家賃忘れてた。
忘れとる
っていうかね、ね、借家やと、2年に1回とか1年に1回更新ってあるじゃないですか。それを忘れてたんですよ。
そうですね。
まあ、それ、そんなもんですよ。アナログであるとデジタルだと、基本は一緒。
僕は、デジタルの話やったらさっぱりついていけんかったけども、
はい、
まあ、自分の人生振り返ってみて、ああ、これやったやな、
そんなんばっかでしょ。
だまあ、そんな言われてもないけど。まあ、それ多かったね。
ちなみに今回の、その更新の話じゃないんですけど、確定申告。
確定申告。
まあ、僕ね、ふみおくんの分もやったし、
いや、悪かった。
で、自分の分もやったんですけど、
もう、
3月15日、ギリやったんですよね。3月15日に出しました。
そうです。
なんか、夏休みの宿題ね、夏休みの終わりにやる小学生みたいなことをやったんですけど。
まあ、これもね、ギリでも、その期間出しといたらね、
そうです。
税務署さんも怒られます。
あ、多分怒らんと思う。嘘ついてない。だけど怒らんと思う。
嘘は俺ついてませんので ね、税金はやっぱ払うことも払うと考えていますので、はい。
はい。まあというわけで、
いや、お疲れ様、
まあ、そういうことがあって、
はいはい、
まあ無事ホームページはまた復活したということで、
いやいや、
皆さんありがとうございました。
あと1年間はまあね、
はい、あ、じゃあ5年です。
いや、違う、その税金の方はね、税金上が
確定申告ね。
確定申告は1年間ね。
そうですね、所得税のね、確定申告。
まあそんなのは、はい、まあ助かりましたね。ね、まあもともとよっちゃんにやってもったんやけども。
そうですね。
まあよっちゃんがちょっとこういう状態ですので、はい、まあてっぺくんにやってもらいました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ふみおくん他は何かありますか？
まあ僕特にね。
あ、そうですか。
うん、
学生時代の懺悔はしないでいいですか？
いや、もうしません。それ言い出したらもうどこまで行くわからんし、ね。
わかりました。
はいはい。
はい。まあ皆さんも、ネット、現実、かからず、更新日は気をつけてほしいなと思います。まあ、
これね、これができんと、もうほん
ま、まあ、社会生活がね。
そうですね。もうできんことが何回も僕があってですね、社会から脱落して、まだなんとか這い上がって、
はい、
これもまあ、日村さんに助けてもらってきましたんでね。
そうですね。
今回もその、言うてくれはった人には本当に感謝いたしますよね。
はい、
そういう人がなければ我々存在できないということで、また今後とも甘えるわけじゃないですけども、お願いしたいですね。
はい。はい、はい、それではこの後は私、てっぺいが作って不明が食べる、はいはい、てっぺいの健康レシピでございます。うん、もっと美味しい文旦のピールということで、リスナーさん提供の文旦を使って、砂糖漬けを作ります。ぜひ聞いてください。てっぺいの
健康レシピダイ
ス！さあ、というわけで、ちょっとこれ久しぶりなんですけど、
ね、
はい、私、てっぺいが作って不明が食べる、
はい、
てっぺいの 健康レシピでございます。はい、今回はですね、以前もね、実は、紹介したことがあるんですけど、文旦という、
はい、
柑橘系の果物がございまして、
はい、大きいですよ。
ま、その文旦を使ったピールです、うん、
はい、
まあ。2回目、3回目ということなんで、タイトルをですね、もっと美味しい文旦ピール。
なるほど。
というふうにいたしました。まあ、これ実はね、リスナーさん、ダニヤングさんの提供で、はい、今回ですね、はい、わざわざ大阪のこの僕らのスタジオの近くにあります、はい、FM 千里、おぉ、ヒヨドリが。
来てますか。
ヒヨドリが。
訪問ですね。
そこです。見えます？もうちょっと、
お
今、ヒヨドリが、すぐ横のベランダに来ましたけど、はい、あ、ごめんなさい、ちょっと取り乱してしまいました。
はい。
はい、FM 千里のですね、1階のサテライトスタジオまで、はい、なんとですね、2023年の2月に持ってきて、くれまして。
はい。
はい。で、今回、3月やったかな ?2 月やったかな、
はい。
ちょっと、詳しい日にちを集めましたが、まあ、それを今回ですね、はいはい、使いまして、まあ、今、目の前にあるんですけど、はいはい、こういう、まあ、ピール、言うならば砂糖漬けですね。
ですね。
を作りましたので、まあ、今回この作り方とか、はい、あとね、ちょっと文旦の面白いエピソードもね、発見しましたので、はいはい、まあ、どこから来て、誰が持ってきてっていうのもね、わかりましたので、はいはい、まあ、前回の放送でも、まあ、一応ね、扱った、文旦なんですけど、はい、また今回ちょっと違った側面で見れるかなということで、うん、皆さんぜひ最後まで聞いてほしいと思います。
作り方もかなり今度は簡略で、
そうですね。
しかもうまいのができましたね。
は
い、
前回よりもね、ちょっと砂糖の量を増やしたりとか、干し方を少し変えたりしたので、
はいはい、
まあそこら辺もちょっと皆さんの参考になると思います。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、ちょっとこれね、実はもう、作って、数日経ってるんですよね。
ですね、そうですね。
で、はい、まあ僕も作りながら動画撮って、はい、それを YouTube でも今回配信するんですけど、はい、まあそういうことをしてて、はい、なんかできた当初は結構こうえぐみが強くて、なんだろう、まあ少し食べにくいなっていう印象があったんですよね。
僕もそのチョコ食べてますね。
はい、はい、はい。で、これ今目の前にあるのが、こちらが文旦の、はい、内側にある綿ですね。
はいはい、
綿の、まあ、砂糖漬け、砂糖煮、
はい。これ何かと思いますよ、ね、
こっちがですね、外側の砂糖煮、
う
ん。で、さらにこれ身も食べれるんですよね。まあ、果肉も食べれるんで、この文旦って、まあ、文旦のピールにするとですね、うん、まあ、果肉はそのまま美味しく生で食べて、はい、で、綿と外の皮は、はい、砂糖にしたらですね、本当に捨てるところがもう本当下手ぐらいしかないんですよね。ねえ、
これすごい有用なっていうのが有効な柑橘類ですね。
はい、多分前回も同じこと言ってたと思うんですけど、これがですね、作ってから今数日経ったんで、なんか文雄君曰くちょっと味がね、マイルドになったというか、はいはいはい、独特のね、ちょっと苦味とかえぐみが実は作った直後はあったんですけど、それがなんかなくなってるっていうことなんで、まあ、ちょっとせっかくなんで、食べてみましょうか。まずレシピの前に食べて、ふみおくん、ちょっとよかったらどうぞ。
ああ、どうぞどうぞ。
じゃあ、僕ちょっとこの、
皮
の方いきますね。
僕は、身の方いきましょうか。
はい、じゃあ、これ、ここに、はい、どうぞ。
はいはい。おっと。
これ、身がね、身というか、綿。
こんな
綿がものすごく綺麗で。
そうです
ね。まるでなんか水晶みたいなね、
ほんまにね
透き通ってるんですよ。
これ、分担かいなと思うわね。
そうなんですよ。
ピカピカ光ってね、
はい、
まあ、宝石みたいな感じですね。
じゃあ、
これ、耳のところに下げといたら。あ、イヤリングになるんちゃうかな。
そんなイヤリングいたらアリがいっぱい来て大変ですけどね。
う
ん、
まあ、そうですね。
じゃあちょっと早速いただきましょうか。
はい、はい、まあそちら行ってください。
はい、うん。
行きましたか。な、僕もちょっと、
はい。あ、美味しい。
かじります。
うん。あ、確かに。
うん。
じゃあ今、文雄君綿食べて、僕、外皮食べてるんですけど、あ、本当に独特のちょっときついのなくなってるな。
僕はちょっと残念やけどね。
あ、そう。
きついのもうまかった。
ああ。
やっぱり、ダニヤさん思い出したりね。ダニヤさんはきついわけないよ。
ああ、全然ね。
うんうん。
悪のない方ですけど。
うんうんうん、
まあ、いい旨味がある
というか、ね。ああ、そうですね。もう、ものすごい温厚なというのかね、
うん。
柔らかくなりましたね。これやったらもう、それこそ、ね、お茶会のお菓子にも十分使えますね。うん、まあ、えぐみのも、あれもいいんですよ。両方いいです。
でね、今回まあ、レシピ紹介する前にいろいろ話しますけど、
うん、
僕ちょっと、ふみおくんとよっちゃんと、まあ、自分の家族以外にも食べてほしかったんで、
はいはい、
まあ、とある、その、買いに持って行ったんですよね、
うん、
このピールをね、
うん。
で、まあ、多分みんなそんな食べてくれへんやろな、と思ってて、
うん、
まあ、あえても、皮はやめて、綿の砂糖煮だけ持って行ったんですよね。
なるほど、なるほど。
そしたらね、
うん、
なんと完売。みんな好きでしたね。
やっぱり知ってますよ、それはね。
知ってますね。でね、やっぱり、びっくりしましたね。
うんうん、
分担のあの、内側のスポンジ部分のね、
うんうん、
綿が、
うん、
みんな基本捨てるじゃないですか。
うんうん、
こんなうまいものに変わるのに、びっくりしまして、その、買いの人たちも。
ね、うん、まあ、それでも、てっぺんうまくなったね。
そうですか。
うん、これはもうプロ級の腕や思いますよ。
あ、じゃあ早速ですが、うん、そのプロ級の腕を今から披露しましょうか。
いやいや、ほんまに美味しいです、はい、これね。ただまあ、僕はまあ何べんでも言いますけど、僕も野生的なものが好きやからね。もともとのあの、なんとも言えん、ちょっとある一種のえぐみというか、主張のあるのも美味しかった。
あ、なるほど、ね。
しかし、こうなりますとね、これ子供でも美味しいですよ。
うん、そうですね。
うん、うんうん、ほんまに、あの、美味しいですね。
じゃあ早速ですが、うん、ちょっと作っていきましょうか。うん、あの基本的には、うん、あの2021年の2月に、まあ、あの JOBBB の684で紹介した作り方と一緒なんですが、まあ、ちょっと細かいところ違うんで、はい、もう一からあの紹介したいと、うん。
それがいいと思いますよ。
うん、はい、思います、
うん、はい、
まずですね、うん、使う材料なんですけど、まあ、多分これ、ダニアンさんなんで、高知で買ってこられた。
はい、でしょう。
まあ、土佐分担かな、うん、水晶分担かな、
うん、
まあ、分担もいろんな、ブランドがあるみたいなんですけど、はいはい、まあ、土佐分担、分担としておきましょう。
はいはい、
これ2個でございます。
はい、
で、大きさがですね、うん、まあ、1個だけ僕ちょっと計量したんですけど、うんうん、771g、うん、まあ、1キロ弱ありましたんで。
分厚いですよね。
本当に片手で収まりきらないぐらいの大きな分担2個でございます。
うんうん、はい、ちょっと砲丸投げの頭みたいな大きさやったね。
そうですね。で、あと、ええ匂いするんですよね、
うんうん。
柑橘独特の。
もうね。
もう部屋の中がね、分担の匂いで充満するんですよ。
部屋と違うんや。
はい。
部屋で。FM セリンのね、はい、公開スタジオね。
はい、
姿が見えへんのに、香りがまず来たんですよ、バーっと。
ああ。
みんなほんでね、相手役の、植木さんもね、なんか鼻くんくんさしとって、
はい。
俺、僕もなんでこんなええ匂いするのと思って見たら、分担の主がね、ぬーっと現れたんですよ。
ああ。
虫よりも早く香りが来たというね、はい、これやっぱさすが、やっぱ南国土佐の果物やなと思いました。
そうですね。
すごいですよ、この力は、パワーを。
ダニアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。うん、そしてですね、うん、砂糖。用意してください、
はい、
で今回使った砂糖はこれですね、うん、スプーン印のグラニュー糖で
これ今スーパーで売ってるやつ、
はい、これ業務スーパーで買ったんですけど、
あ、
まあ本当普通の白い砂糖で、はいはい、これ 1kg 入りなんですけど、
うんうん、
実はね今回足りませんでした。1キロでは。
なるほど。
砂糖が。
700何歩の分担に1キロで足らんかった。
はい、全然足らなかった。しかも771g かける2です。かける2つ今回使
いました。1400ぐらいですかね。
そうですね。うんうんうん、まあまあそこから果肉とかヘタとか取るんで、ちょっと、まあね、重さは変わるんですけど、うんうんうんうん、1キロでは足りませんでしたので。
糖量では足らんということ
ですね。足らなかったですね。まあ皆さん、1キロ以上、
思い切って
欲しいなと思います。
砂糖はもうどんどん使いましょう。
でね、まあ後でまた言いますけど、見た目とかを重視するんやったら、黒っぽい砂糖じゃなくて、
はい、
こういうサラッとした白い砂糖の方が多分上手にできると思います
ね。はい、ね、いわゆるその、青白糖というやつですよね。
そうですね。
いわゆるなんか沖縄の匂い、うん、匂いチューンがいるようなやつとか。
まあ黒糖っぽいやつとか。
まあそんなんじゃなしにね、
はい。はい。もうノーマルの白い砂糖を使った方が美味しいとか綺麗にできると思います。
はい。まあどこでも売ってる砂糖やからそれがいいんですよね。
はい。うん、でまあ砂糖を用意しました。まあ砂糖の分量とか後で紹介します。
はい。とにかく1キロ用意した。
はい。あとね、塩。
はい。
塩小さじ2分の1杯。
うん、
まあ、これはね、正直いらんかもしれないんですけど、
うんうんうん、
ね、よっちゃんが以前安政館のピールっていうのをですね、
はいはい、
もう9年ぐらい前に作ってくれて、はい、まあ、それを元にした、今回分担ピールのレシピなんで、うんうん、まあ、一応オリジナルを尊重するという意味で、
うんうん、
まあ、塩小さじ2分の1杯程度も、まあ、用意しておいてほしいなと。
まあ、なんかええことあるんでしょ
う。そうですね。
うんうん、
はい、まあ、あんまない気はしましたけど、まあ、とりあえず、まあ、以上のように分担、砂糖、
うん、
塩、
うん、
で、あとは、まあ、水とか鍋とかね、うん、まあ、基本的なものを用意してほしいなと思います。
はいはいは
い、
了解。
じゃあ、まずですね、まあ、分担をですね、こう、切って、皮と綿とですね、果肉をこう分ける必要があるんで、
うん、
まあ分け方なんですけど、前回、2年前に作った時に僕感じたんが、ちょっとその、サイズが大きいなと思ったんですよ。一口一口の。
あ、なるほどね。
はい。なんで、まあちょっとサイズ小さくした方がいいかなっていうことなんで、うんうん、で、しかも2年前はね、動画見直したら、
うん、
手で剥いとったんですよね。
うん、
そしたら、ね、やっぱりこう切り口とか汚くなって見た目もあんま綺麗じゃないんで、今回も最初から包丁で、
はい、あ、なるほど、
包丁で分担切りました。
切れたわけです
ね。はい、
切れ目を。
そうです。
はい、
まずね、包丁で分担を半分にしまして、またさらにその半分にしたのを半分にする。まあ、だいたい4等分ぐらいにしました。
縦、
うんうん、
に、
まあ、縦っていうか十字にこう切り込み入れて、
ね、
まあ、4等分。まあ、これ8等分とかでもいいかもしれないですけど、はい、まあ、それお好みでやってください。
はい、
で、今、4等分になった分担が目の前にありますので、
うん、
今度はですね、果肉と その綿の部分、皮の部分ですね、これを切り離します。
3つを分離するわけですね、
はい、ただね3つ同時に分離はできないんで、まずは果肉を分離します、はい、で果肉の取り方なんですけど、まあ、これ今回ちょっといい方法を発見しましたので紹介するんですけど、はいはい、あの果肉って綿の部分にこうひっついてるんで、まあ、それを取るわけなんですけど、はい、あの両サイドにね、綿と果肉の間に包丁でちょっと切れ目入れるんですよ。両方ともに切れ目をこう入れて。あ、全部入れんでいいんですよ。全部入れたらもうそのまま切れてまいりますから、全部入れないで、ちょっとだけ、まあ1センチぐらいですね、両サイドにこう切れ目を入れて、
はい、
で、その切り込みにですね、親指をこう入れまして、手指を入れて、
うんうん、
で、こう、綿と果肉の間をこう、親指でこうする、す、あの、沿うようにしてこう剥がしていくんですよ。そしたらね、あらあら不思議、
うん、
果肉と綿が綺麗に分離します、うん、
あ、その辺映像出ますの？
映像これね、YouTube のですね、うんうん、晩飯健康レシピ集チャンネルで出しますので、ぜひ皆さん見てください。はい、もうすでに多分この放送皆さん耳にしてる頃にはもう出てると思います。
なるほど、
ね。またあの動画のリンクとか再生画面下の説明欄に多分書いてると思います、
うんうん。
ま
あラジオでちょっと心もとない内容で YouTube をご覧になると、そうですね。バッチシということですね。
はい。そうですね。まあ、あの、このやり方やとですね、あの、切れ込みちょっと入れるだけでいいんで、うん、簡単やし、早、うん、できるし、うん、何より綺麗にね、うん、あの、身が分離します、はい。それぐらい綺麗に取れます。あれなんか面白いよね。うん、綿と果肉の間の、なんかあるんかな、隙間みたいなやつが。
まあ、そうやろね。
バリバリバリっとね。
なんかこう、くっついて、こうね、汚くなるか思ったら、それ意外とスッキリするという。
ちょっとなんか魚の皮剥ぐみたいな感じでね、綺麗に取れるんでね。これ結構気持ちいいですね。
わかりました。
はい。で、果肉はですね、うん、もうそのまま食べてください。はいはいはい、これ、文旦の果肉って、ほんとさっぱりしたね、うんうん、酸味のある甘さで、くどくないんですよ。少しね、グレープフルーツみたいな感じもするですね。うん、はいはい、あの食感と味で、もう僕これ、虜になりましたね。
なるほど。
はい。まあ、ほとんど僕の娘に食われましたけどね。
さっぱりとした。
さっぱりですね。
甘さですね。
そうですね。
しつこくない。
はい。ただね、うん、なんせ、
うん、
もう種が多いんで、種、あの、誰かにあげるときは、
うんうん、
果肉を誰かにあげるときは、種取ってあげてください。まあ、それぐらい種多い、特に今回のダニヤさんのやつも元気なやつやったんでね。
多分もうね。
もう種いっぱいで。
現地の、
はい、
もうね、あの、いわゆる温室でのやつをね。
そうですね。
木から取ってくれはったんかもわからんなと思います。あんだけ強烈な匂いしますからね。香りがしますから。
まあまあ、種取ったら美味しく食べれますんで。わかりました。あとちょっと前についてる細かい綿も取ってあげた方が、まあ、食べやすいかなという感じがいたしました。まあ、果肉はそのまま。まあ、美味しくいただきました。
はい、ストレートに食べました、
はい。今回のメインは果肉ではなくて、綿と皮でございますので、はいはい、じゃあ今度はですね、綿と皮を包丁で分離します。
はい、
切り取ります。もうこれはもうあの、リンゴの皮むくみたいな要領で。で、しかもあの、まあ、食べやすいようにですね、あの、そう、むく前に、
うん、
まずね、食べやすいように、あの、綿と皮をですね、4等分ぐらいかな、ピャッピャッピャッピャーと切ります。綿と皮が一緒の状態の時に、まあ、いったらリンゴの、あの、実を切るみたいな感じで、まあ、リンゴってそのまま食べても美味しいんですけど、やっぱ皆さん小さく切る人もいると思うんですよ。こちら一口サイズみたいな感じで、こう、フォークでこう、ペッて刺したらすぐ食べれるみたいな、それぐらいの大きさの、まあ、ちょっと四角い感じに、こう、あの、綿と実の、あの、皮の部分をこう切っていって、で、なんでこうするかっていうと、まあ、あの、ピールにして食べるときも食べやすいですし、これから綿と皮をですね、包丁で切るんですけど、その時に切りやすいんですよね。あの、この大きいままだとですね、結構巨大な、あの、今、さっき4等分って言いましたが、4等分にしても結構手のひらに収まりきれないぐらいの大きさがあるんで、それであの皮と綿をですね、包丁でこう、剥き取ろうとするとですね、結構難しいんですよ。湾曲してますし。リンゴみたいに剥きやすくないですから。だから、ある程度の大きさに切り分けてから、こうブロックにしてね、
うん、
それを切った、あの、綿と皮を切った方が切りやすくなるんですよね。
はい。
ってな感じ、まあちょっとここの工程ね、あの、多分一番めんどくさい工程だと思いますけど、まあゆっくり怪我せずにですね、はい、やってほしいなと思います。
はい。
で、無事綿と外の皮、あの、このオレンジ色の皮がですね、はい、これちなみにここによっちゃんが皮用意してくれてるんで、ちょっとこれ見ながら話すと、
あ、
分かりやすいかなって思いますけど。
はいはいはい。
これね。
はい。
こんな感じ、こんな感じ、皮はこんな感じになります。はいはい、ちょっと内側に、あの、綿の白い部分が残った感じなんですけど、で、ここからさらにで綿の部分はもっともっと分厚いんですけど、それと皮が今分離してるみたいな感じですね。
なるほど。
はい。で、それを根気よく、まあ、2個ありますんで、ね、はい、同じように、もう1個も、果肉をまず取ってから、で、綿と皮を分離させてっていうのをずっと根気よくやってください。
はい。
で、今目の前にですね、綿と皮が分離したものがありますので、
はい、
ここからですね、ちょっと綿をですね、水につけて、アク抜きします。
そうですか。
はい。はい、まあ、これ大きめの鍋にですね、たっぷりと水を入れて、そこに綿をですね、放り込んでですね、まあ、綿がどうしても水の水面にこう浮いてきますので、ちょっと軽めの、落とし蓋、まあ、落とし蓋ない方はね、小さめのお皿反対にしたらですね、落とし蓋になりますんで、それで上から押さえて、まあ、次の工程が来るまで、水の中つけておいてください。で、これオリジナルレシピの場合はね、もうよっちゃん真面目なんで、12時間ぐらい水につけてたんですけど、はい、どこれをすると完成が翌日になってしまいますので、僕ちょっとそんなに気長くないから、もう次の工程が来るまでという限定で、水につけておきました。
はい、
30分ぐらいでした、次の工程まで。まあ、30分ぐらいの水つけても、まあこれぐらいの味にはなるよということですね。
なるほどね。
まあ時間ある方は12時間つけてください。
はい。
はい。で、今、こっちでは、綿を鍋の水の中にこうつけてるんで、今度、皮ですね、
うんうん。
皮をですね、茹でます。
はい。
皮をたっぷりのお水で、茹でます。
はい。
で、この時は、ただ茹でるだけなんですよ。沸騰後、20分間茹でるんですけど、僕ちょっとここでね、間違えてしまいまして、この段階でですね、さっきと言いました、塩、小さじ2分の1杯を、鍋の中に入れて、で、その塩水で、外の皮を20分間沸騰で茹でたんですけど、はい、実はこの塩を入れるのは、2回目の茹でる工程の時に入れるんですよね。この後もう一回茹でるんですよ。
なるほど、はい、
皮を。
はい、了解。
その時に本当は塩を入れるんですけど、まあちょっと間違えて、
はい、
最初の段階で入れてしまいました。で、さらに言うならば、まあこれ動画の方では語ってないんですけど、はい、僕塩と間違えて砂糖入れてもうた
ん
です。
なんと。まあちょっと。
入れるタイミングも間違えたし、そもそも入れる
もの
も間違えた。
なんと。
っていうことなんです。まあ、
取り返しの使いのことやったわけですよね。
そうですね。ただ、まあ、ふみおくん食べても。
はい、全然問題ない。
問題ないんで、だからさっきちょっと僕言ったんが、これ塩ほんまいらんのちゃうかな、ということで、まあ、そういう材料紹介の時にそういう話したんですよね。はい。なんで、まあ、皆さんもし塩使いたい方は、はい、この、今の段階では使わずに、この次のね、2回目の皮を茹でるときに塩を使ってほしいなと思います。は
い、結構まあ自由自在になるというか。
そう、かなり自由です、ね。
かなりこうね、
はい、
まあいじめても大丈夫
ですね。大丈夫ですね。
了解しました。
はい。はい、まあってな感じで、沸騰して20分間、まあずっとグツグツグツグツと皮を煮まして、まあこれでアク取りと、あとは皮をちょっと柔らかくするという多分効果があると思うんですけど、まあ20分間沸騰水でずっと茹でまして、
はい、ボイルする。
ボイルしまして、はい、で、まあ20分経ったんで火を消して、で、鍋の中の皮をですね、ザルにあげて、まあちょっと軽く湯切りしといて、で、その軽く湯切りした後に、もう一回その鍋にですね、今度冷たい水道水を入れまして、で、そこにもう一回さっきの茹でた皮を、外の皮を戻して、で、綿の時と一緒で上から落とし蓋をしてですね、
はいはい、
で、ちょっと次の工程まで水につけとくと。
ああ、なるほど。落とし蓋をしてつけとく
んだ。なんで落とし蓋するかっていうと、水面から上がってしまうんですよね。比重が多分水より軽いから、なんか皮の方がね。
あ、そ
ら
そうです。
で、出てきますね。まあ、それをしっかりと水の中につけるっていう意味で、
はい、
落とし蓋。まあ、けどこれも落とし蓋も正直なくても、いいぐらいの感じですね。
はい、
はい。なんで、まあ、ない方はもう落とし蓋ないし、そのまま水にポンってつけといて。はい、ま
あ、落とし蓋言うたって別に特別なもんがあるわけでもないし。
そうそうそう。
ね、お茶碗でもいいし、お茶碗。
沖縄で買ってきたヤチムをね、反対にして、上にから置いときましたね。
なるほど。
まあ、その程度でいいということです。
はいはい、
じゃあ、まあ、外側はとりあえず今水の中に使っておりますんで、そのまま置いといて。
はい。
で、次、内側。
はい。
綿ですね。
綿、はい。
綿の部分もさっき、次の工程まで水の中つけておいてくださいって言いましたけど、うんうんうん、まあ、次の工程が来ましたので、
うん、
まあ、綿30分ぐらいですね。
はい、はい。
水につけてる時間は、非常に短いと思います。
なるほど。
これ、はい、セオリーから言うと、ほんと短い時間だと思うんですけど、まあ、これくらいでも OK と。
はい。
いうことで、じゃあ今度は綿を茹でます。
はい。
で、綿の茹で方なんですけど、まあ、これもさっきと同じように、鍋の中にたっぷり水入れて、
はい。
で、まあ、その中に綿入れて、 で、点火です、
うん。
で、沸騰する前、まあ、強火でベベーってやっといて、うん、で、沸騰が始まったら、綿の場合はね、なんと3分でいいんですよ。沸騰後3分茹でる。さっきの皮の場合20分茹でたんですけど、綿はなぜか、3分と。
ああ、不思議やね。
いうことで。あ、これ逆やったかな、ちょっと待ってください。今ちょっと心配になってきました。逆やった。
まあ今やったら引っ返せますんで、ね。
そうですね。ちょっとね。
見てくださいね。
はい、
ちょっと僕は、ちょっとこれ食べようかな、と思ってますが。
あと砂糖、
もういきますか。
砂糖半分水からね、溶けたらしい。はい、
はい、はい、はい。
ちょ待ってくださいね。水切りした後です。
うん、うまい。うん。
あれ？あ、合ってました。外側20分で、
はい。
綿は、3分。
はい。
沸騰後3分。
僕ちょっと一つ牛食べられました。
でございました。
美味しい。
はい。うん、で、まあ3分経ちましたら、うん、先の外皮と同じようにですね、うんうんうんうん、綿の部分も、うんうん、ザルに上げて、うん、お湯切りをしまして、
うん、
で、ちょっとこう、湯切りをしておくということで、
はい。
ございます。
大丈夫ですね。
大丈夫です。
はい、はい。
はい。で、まあ、てな感じで、ずっと置いときまして、うん、じゃあ早速ですが、うん、今度は砂糖煮の工程に入っていく。
はいはい、あ、もういいですよ。
入っていきます。
行きましょう、行
きましょう。で、まあ、さっきの皮はね、まだずっとこう、水の中つけときたいんで、そのまま置いといて、
はい、触らずに。
綿ですね。
はいはい、
綿の砂糖煮をしていきたいと思います。
うん、
鍋で綿を砂糖と一緒に煮るという工程なんですけど、
はいはい、
まあ、ここで重要なのがですね、はい、砂糖の分量ですね。
先
ほど1キロでは足らないって言ってたんですけど、
ね、
まあそれの脇をちょっと今から話しますけど、
うん、
まずね、ここ、綿の重量をこの段階で測ってください。
うん、
お湯で、湯がいて、茹でてからで、水切りした、した状態で測ってください。最初から測るんじゃなくて、
はいはい、
この段階で綿を測りましたらですね、うんうん、まあ水もしっかり吸ったんだかわからないですけど、うんうん、結構重くなってまして、
うんうん、
607g。綿がありました、
うん。はい。
まあさっきね、分担以降 771g で、はい、まあ単純に2倍したら 1.5 キロぐらいあるんで、はい、まあそのうちの 607g やからそんなに多くないかもしれないんですけど、うんうん、まあこの後また皮の重さも測りますね。うんうん、皮も結構重たいんで、
はいはい
はい、綿は 607g あったんで、
うんう
ん、で、ここでのポイントなんですけど、綿の重さと同じ重量、
うん、
同量の砂糖を使ってください。
なんと。
うん、だから今回 607g なんで、ちょっと砂糖分量少なかったんですけど、604g の、
はいはい、
まあ、これは誤差ですね。ちょっと測るとき間違えたんで、まあ
ね、うん、
はい、604g の、
うん、
砂糖ですね、
はい。
ごめんなさい。綿が 604g あったんですけど、砂糖が 607g。ちょっと多めに、3g ぐらい多めに使ってしまった。うん、
まあ、同量ですわね。
そうですね。うんうん、ということで、じゃあ砂糖を今用意しましたんで、これから鍋でこう煮ていくわけなんですけど、最初から砂糖全部使うんじゃなくてですね、これちょっと砂糖のですね、まず、半分。
あ、
砂糖のそうですね、半分でしたね。まあ、これ別に半分でも3分の1でもどっちでもいいんですけど、
うん、
まあ、とりあえずよっちゃんのレシピを尊重してですね、
はい、
砂糖半分にですね、水大さじ3杯をですね、まあ、鍋の中にこう合わせまして、
はい、
これ、まだ鍋の中にはまだ今、綿は入ってない状態なんですけど、はいはい、で、ちょっと軽くですね、箸なんかに、ね、シャーッと混ぜまして、
うん、まあ、かくはんしてちゃって
ですね。そうですね。はい、ただね、今回ね、やっぱ砂糖の量が結構多かったんで、
うん、
水大さじ3杯では足らなかったんで、プラス2、3杯ちょっと足しまして、
うん、
で、軽く箸で混ぜるといい感じでこう溶けました。
うん、
で、これ完全に溶かすためにですね、
うん、
弱火にかけます、鍋を。
おーほーほ
ー。そしたら、砂糖と水が完全にこう溶けて透明になりますんで、
おーほーほー、
その状態になった後、
ああ
綿を
そこへ
鍋の中に入れて、
うんうんうん、
で、しばらくですね、
うん、
上蓋をして、鍋蓋をしてですね、
うん、
弱火で煮てください、
うんうん。
そしたらですね、いい感じで綿から水分が出てきまして、
うん、
さっきあんまり水浸ってなかったのに、
うん、
不思議とね、砂糖と一緒に加熱すると、綿の水分が一旦外出るんですよ。
なるほど。砂糖が吸い出す力があるんですよね。
そうです。で、またなんか戻っていったりするんですけど、
うん、
とりあえずいい感じでこう綿から水分が出たらですね、
はい、
ちょっとまた蓋を開けまして、
うん、
今度は残ってる砂糖の半分。
あ、まあ、これも半分の半分ですか。
半分です。半分の半分です。
はい、
を、また、上からビャーっとかけまして、
はい、
で、同じ風にして、蓋をして、で、また弱火でコトコト煮込んでください。そしたらしばらくすると、
出てくる、
はい、水分が出てきて、 で、綿の上の砂糖も完全に溶けて透明になりますんで、その状態になったら、蓋を開けて、残りの砂糖をすべて加えて、で、同じようにして蓋して、しばらく煮込んでるとですね、さっきみたいに砂糖が溶けて透明になってっていう状態になるんで、まあその状態になったらですね、今度は蓋を開けて、で、まあ、こう、じーっと見ながら、煮込んでください。うん、で、これなんで蓋開けるかっていうと、こっから先は結構、こう、ちょっとこう、焦げやすいというか。まあ
ね、砂糖が入るとね。
そうなんですよ。その焦げますと、やっぱり風味なくなってしまうので、まあ、それを気にしながらですね、ずっと見ておりますとですね、だんだんこの先までサラサラやった、液体がですね、粘っこく、なってくるんですよね。
飴状になるんですね。
そうですね。で、ずっと粘っこくなってたら、ちょうど鍋と、綿の間の、砂糖のその液体がですね、なんかちょっとこう、ぷーってなんかこう、風船みたいに膨れて、小さい風船がいっぱい。
わかるわかる。ブツブツになってくるっていうかね。
出てくるんですよね。それぐらいになったら、消化です。
ああ、なるほど。
それ以上やると、今度はカチカチになってしまって、せっかくのこの風味がなくなってしまうかもしれないんで、まあこの火を止めるタイミングっていうか、鍋から、火から鍋を下ろすタイミングちょっとまあ気をつけてほしいなと。
ブツブツと泡が出た時に止めるということですね。
そうですね。はい。で、まああとはですね、鍋に今入ってる綿の砂糖煮をですね、バットとかにこう、並べて、この時ね、僕はまあ、念のためなんですけど、オーブンシートみたいなのあるじゃないですか。あれ、クッキングペーパーとか、キッチンペーパー、クッキングペーパーかっていう、ちょっとこう、さらっとしたやつ、表面さらっとした、あんま質感やつね。あれをですね、念のため、バットの内側に敷いて、で、その上に、鍋の中の綿をですね、こう並べて、
端でこう、
行きました。これがね、一枚一枚並べならダメなんで、まあまあ大変でしたね。
ちょっとね、タイル職人みたいなのありますね。
そうですね。あとね、これちょっと気をつけるのは、できるだけこの、並べる工程早くやった方がいいんですよ。まあ、なんでかっていうと、冷めると砂糖固まって、まず綿が鍋からちょっと取り出しにくくなるっていうのと、あとこの後ね、まあ、粗熱を軽く取った後に、また砂糖まぶすんですよ。
最終的に
綿に砂糖まぶすんですけど。
仕上げですね、これ。
そうなんですよ。これね、乾燥しすぎると、全く砂糖が。
くっつかない。
うん、なんで、まあ、このあたり、ちょっとあんまり、だから熱々やと砂糖溶けてしまうんですけど、完全に冷めると砂糖がひっつかないんで、あと、やっぱり今回ね、普通のグラニュー糖を使ったんで、普通の白い砂糖を使ったんで。
グラニュー糖とかありますね。
はい。これ水分少ないんですよ。どっちか言ったら粉っぽいやつなんで、水分が
コーヒーなんかに使える
そうついてないと本当につかない。だから今回あんまついてないんですよ実はこの周りの砂糖。
うん、ほんまやねそう言ったらね、はい、を見ればね。
あんまつかなかったんは。
いやこれで十分でしたけどね。
そうですね。うんうん、はい。でまあ粗熱取ってまあうちはなんかちょっと軽く仰いで粗熱取った後に。うんうん砂糖をまぶして、で、これで、綿の砂糖には完成と。綿ピールは完成と。なるほど。いうことですね。
なるほど。はい。そうですか、いや。
じゃあ次はね、
う
ん、皮ですね。はい、皮ピールでございます。
ちょっと色がね、金色になってますよね。
そうですね。
綿の方は、どっちかというとシルバーって感じ
です
ね。
そうです。これ綿がね、まあ、動画で見てもらったらわかるんですけど、砂糖の、水砂糖と一緒に煮込んでるとき、最終的にね、向こう透けるぐらい透明になるんですよ。本当に綺麗で、まあ、今はね、向こう透けるぐらいにはなってなくて、ちょっと半透明ぐらいになってるんですけど、これがね、本当向こうの光が、透き通るぐらいの綺麗さなんですよね。だから本当あれ見たら結構感動しますよね。
ほんまやね。ああ、面白いね。なんとなんと。まあ、今、ちょうどええぐらいのね。
そうです。
本当お菓子っぽいなってますよね。
なんかボンタン飴って。ボンタン飴。あるじゃないですか。鹿児島の。鹿児島の。名物。なんか、色にちょっと似てるかなと。
ボンタンちもう分担のこと違います
か。ああ、そうなんですかね。
多分そういう感じがしますね。調べてみて分からへんけどね。
まあ、そのあたりの話またこの後できるかもしれないですけど。
まあ、そうですね。
はい。まあ、ってな感じで、綿は完了しましたね。今度は、外の皮。皮ですね。皮の部分なんですけど、まあ、皮の部分しばらくずっと水につけときます。したんで、だいたい2時間半ぐらいつけてました。要するに、綿の調理がそれぐらい時間かかったっていうことで、これ、まあ、これね、時間あんまり最初に言うと皆さんやってくれないかもしれないんですけど、だいたいなんですけど、時間で言うとね、10時 15分ぐらいから僕スタートしたんですよ。
午前ですね。
午前の、うん、朝の、うん。で、終わったのが16時頃やったんで、まあ、撮影込みですけどね。撮影してるんで数時間プラスなんですけど、まあ、実際にかかった時間が約6時間ということなんで、やっぱそれ、
とした
でさ並べたり、切ったり、煮たりっていう、工程自体は簡単なんですけど、ただ、でかいですし ね、分担自体が大きいですし、まあ、そういう、なんか単純作業の時間っていうのがかかりますね。
まあ、しかし、よかったね。
よかったです、
ね。まあ単純作業で時間はかかったけど、まあそれにをですね、はい、もう感じ、まあ肝心中が肝心中がどっちもいいやけども、
うん、
その努力より異常のこれね、出来やと思いますよ。すね、よくできてますよ。はい、美味しいです。
早速皮行きましょうか。
はい、皮ね。
はい。今、たっぷりの水張った鍋の中に皮がありますんで、はいはいはい、そこからですね、皮をまたザルにあげて、ちょっと軽く水切りして、
はい、
で、今度また砂糖と一緒に煮込むんで、はい、さっきの綿と一緒で、皮の重量、これから測る。
なるほど。
測ります。で、皮の重量はね、うん421g。なんで、綿よりかはちょっとやっぱり軽かったですね。綿がね、604g。
それはまあ、分量もね。
そうですね。
だいぶちゃいますね。
体積もだいぶ、容積は綿だいぶ大きいですからね。まあ、水もよう吸いますしね、綿っていうのはね。なんで、この皮の重量と同じ重さのですね、砂糖をまた、準備してください。
糖量の砂糖、はい、グラニュー糖ですね。
そうですね。だからこの段階でもすでに 1000g 超えてますんで、まあこの僕が買ってきた 1kg はもうこれでダメになったんで、はい、今度家にある砂糖をちょっともらい、まあプラスしまして、
はい、
砂糖 421g を計量いたしました。はい、で、まあ煮込み方なんですけど、基本、ワタを煮込むときと同じですね、
うんうん。
さっきと同じように、鍋の中にですね、砂糖ですね。うん、砂糖ね、今度はね、うん、さっき半分って言ってたんですけど、うん、綿の時は半分やったんですよね、まず入れるのは半分やったけど、はい、今回ねなんか3分の1なんですよ。
なぜか、
これちょっと理由はよくわからないんですけど、
これよっちゃんのあれですか、
よっちゃんのやつですね、
下がったんですか、
確かよっちゃんのやつ、まあ、よっちゃんの、分生館の
やり方だね、
ピールやと思います、多分
なるほど、
はい、ごめんなさい、安生館です、安生館の皮の砂糖煮っていうのを作ったんですが、はい、その時のやり方かな、はい、ちょっとわかんないですけど。
まあまあ、前のところで成功してるんやったら、
そうですね。
2番目もそんなにいいじゃないですか、ね。
まあ、3分の1の、はい、砂糖をですね、まず鍋に入れて、
はい、
でそこに、大さじ3杯の水を入れて、
はい
まあ、これさっきの綿と一緒です。
そうですね。
で、軽く箸でこう、シャーっと混ぜまして、で、ちょっと半時計みたいな状態になってますんで、
うん、
それも同じように、弱火にかけまして、
うん、
で、溶かします。
なるほど。
はい。はい、あ、ちょっと待って、あ、違います。あ、間違え、忘れてました。
あ、ほんまに。
僕さっき、皮2回茹でるって言いましたよね。
うん。
皮、また2回目多分茹でてないですよ、
ね。あ、茹でない
ですね。茹でてないですよね。
はい、そうです、
ね。ごめんなさい、これね、
1回やったね。
間違えました。
3分の1で1回
やった、ね。はい。これちょっと、とりあえずこれ、今の砂糖のやつ、
ね。元へ行っちゃった。
なしにして、うんうん、まあ、今、水の中にこう、皮つけてますやん。
はい。
で、それを、ザルにあげて。
あげた。
で、水切りします。
はい。
で、これをね、もう一回、お湯で、茹でてください。
茹でやるんですか？
もう一回、二回目茹でます。
はい、
で、本来なら、この二回目茹でるときに、塩、小さじ、
あ、茹でましたね。
三分の、二分の一杯か。二、はい、分の一杯はこの時使ってください。まあ、今回は使いません。
はいはい、
でも、なんで二回茹でるかっていうと、まあ、アク取りの意味もあるんですけど、まだね、硬いんですよ、
うん。
皮の方がやっぱ綿に比べて硬いんで、
はい、
まあ皮は2回茹でるっていうことなんです、はい。で、茹で方としてはですね、別に時間とか正直ないんですよね。皮が柔らかくなったら、OK です、
うん。なるほど。
なんで、まあ、沸騰させながらですね、こう、ぐつぐつ煮て、うん、沸騰後多分5分ぐらいやったと思いますね。5分ぐらいで、皮だいぶ柔らかくなったんで、
うん、
もう鍋を火から下ろしてですね、はい、まあ、先ほどと同じようにザルに、皮を湯切り上げて、で、ぴゃっぴゃっぴゃっぴゃっとしてから、
うん、
で、ここで重さ測ってください。
ああ、なるほど。
そしたら 421g あったんで、
はい、
砂糖も 421g 用意すると、
はい、
いうことですね。
はい。ちょっと元気ありましたんで、
そうですね。
気をつけてくださいね。
そうですね。ちょっと台本あんまちゃんと書いてなかったんで。
いやいや、はい、
すいません。
はい、
で、鍋にですね、砂糖 421g の3分の1量を入れて、
うん、
で、そこに水大さじ3杯を加えて、うん、で、箸でこう、シャーっと混ぜて、
うんうん、
で、鍋、弱火にかけてください。
うんうん、
そしたら、砂糖しっかり溶けますので、
うん、
砂糖が溶けて、もう透明になったら、そこに、皮を、ダーンと入れると。
ああ、なるほど。
で、 しばらく蓋をして煮込んでいるとですね、またこう、同じように、さっきの綿と同じように皮から水分がこう出てきますので、まあいい感じで水分が出てきたなと思ったら、今度は、残りの砂糖の半分。
半分ですね。半分の半分ですね。
はい。半分を上からビャーってやって、で、また蓋して、しばらくすると、その上の砂糖が溶けて、水分もまた余計出てきますんで、で、残りの砂糖全部入れまして、で、蓋して、で、しばらくすると、またビャーっとこう、砂糖が溶けて、水が出てっていう感じになるんで、で、そっから、蓋を開けたままですね、弱火でコトコトコトコト煮込んでください。
はい。
砂糖にですね。
はいはい。
はい。で、さっきと同じように、まあ、煮汁がなくならん手前ぐらいで、火を止めて、で、同じように、キッチンペーパー、クッキングペーパーですね。
はい、
を引いたバットの上に、だから、再利用です。
はいはい、
これ、綿の時と同じやつを使いました。はいはい、綿はもうすでに、
収めてますからね。
そう、お皿の上にこう置いてますんで、はい、綿の時に使った同じバットにですね、まあ、同じ、クッキングペーパーの上にですね、はい、皮をこう並べていって、
はい、
で、これもちょっと軽く、うちわで仰いで、粗熱を軽く取ってから、砂糖をまぶして、で、これで皮も完了と。
ああ、そうですか。
ということでございます。
なんと。
なんと。
まあまあ、あれですね、はい、単純なものだけに手間は結構かけたね。
そうですね。
まあ前もっとかけたよね。
そうですね。はい。で、前回との違いっていうのは、まず砂糖の量です。
はい。
砂糖の量を、まあ、前回というのは2年前の2021年に、同じく確かダニー・ヤングさんからいただいた、分担で作ったピールがあったんですけど、はい、その時は、まあ、家にある砂糖の量が少なかったっていうこともあって、
は
皮をですね、砂糖にする時の砂糖の量をだいぶ減らしてました。
ああ、そうでしたか。
皮が 160g あったんですけど、砂糖は 126g しか使ってなかったんで。うん、
ちょっと砂糖が少なかった
んですね。はい。綿はね、同量使ってたんですけど。
なので、なくなったんでしょ
う。そうですね。そういうことで、綿さっき作ってしまいましたからね。
う
ん、は
い。
だから今回は、まあ、綿も皮も全て同量の砂糖を使ったっていうのと、はい、あと、まあ、使う砂糖が、さっきもちょっと言いましたけど、
はい、
こう、水分の多い黒っぽいやつじゃなくて、
はい、
本当に普通のそこら辺で売ってる、
うん、
まあ、スプーン印のグラニュー糖っていうのを使う。うんうん、グラニュー糖って書いてない。う
ん、これ、ニュー
じゃなくてグラニュー糖なんですよ。
う
ん、
ここはそう言ってますね。
わかりました。はい、DM 三井製糖っていう会社 の, あの砂糖なんですけど。
グラニュー糖書いてあるのもありますよ。
そうですね。これはグラニュー糖って書いて
ます
けど、
要はコーヒーに入れるやつですわ。
あ、そうなんです
か。サラサラとしてね。
まあ、要するに白くてサラサラとして、水分があんまり含まれてない、砂糖を
結晶みたいな感じの砂糖ですね。
使ったんで、はい、うん、まあ、こんだけ色が綺麗になったのかなと、はい
はいね。
前回に比べて明らかにこう出来上がりに色がやっぱり今回綺麗やったので、
うん、ね、本当にキラキラ光ってるんですよ、表面がね。こうやって見てましたもんね、
はい。で、これは多分使う砂糖の種類が今回は白やったからかなと、
ね、そうでしょう。
いう感じが。
まあこれの方がいいと思いますよね。
そうですね。
普通のおかず炊く砂糖やともうちょっとネバッとしたやろし、あるいは黄色い色のついてる砂糖やったらもっとネチャッとしたと思いますよね。
そうですね。
このコーヒー用のグラニュー糖がいいんじゃないでしょうかね。うん、
まあとにかく砂糖はケチらず使えっていうのが、もっと美味しい分担ピールの作り方かなと、
なるほど、
一番のポイントかなと、
そうですよね、
思いました。
はい。
はい。まあ、以上で、もっと美味しい分担ピールの、まあ、レシピは終了ということで、
はい、
まあ、非常に、好評なんでね、僕も作った回が。
いや、本当にね、皆さん、なんか、これ、ほんま、アマチュアの人が作ったもんで、思えんぐらい美味しかった。
そうですね。
で、しかも、最初の日もうまかったんですけども、
はい。
後になりますと、もっと一般的なマサっていうんですか、
うんうん、
まあ、癖が何やか言う人も、何も言わんようなぐらいに美味しい、その、砂糖ピールができてますね。
そうですね。
これ、まあ、元も良かったってことは、まあ、もう確実だと思いますよね。
そうですね。本当にね、もう、ダニアさんのパーフェクトフルーツですね。
ね、ね、
果肉も食べれるし、
びっくりしたね、
綿も皮も砂糖にできるなんて。
ここまでのね、
こんなもん、誰が発明したんだ。
ねえ、まあ、まるでイチゴみたいもんですね。
そうですね。すべて食べれます。
イチゴも、ヘタだけは食いませんけど
ね。そうですね。
これも、切っとったところのちょこっとしたぐらいで、
そうですね、
食べられんぐらいで、
はい、
すごいもんができましたね。はい、
まあ、ということで、ちょっと、分担について、
はいはい。
まあ、ふみおくんと私、てっぺいが、はい、まあ、調べましたんで、
うん、ま
あ、ここからは、
そう
ですね、ここからはもうレシピ関係ないんで、もうレシピだけ知りたいと、もうここでやめておいてほしいんですけど、
まあ、
ここからはちょっとその分断の歴史というか、由来っていうのをね、話させていただきます。
はい、
ね、僕が調べたのはですね、中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所ホームページ。
いいですね。
下噛みそうなんですけど、まあ、農林水産省系のホームページ。
政府系ですね。
そうですね。まあ、ここで書いてることなんで、まあ、ほぼ間違いないだろうということで、 はい、高知県を代表する果物土佐文旦、
うん、
グレープフルーツによく似た外見と上品な甘さが特徴と、もともと東南アジア、うん、中国台湾などを原産地とする果物で、はい、日本へは江戸時代にもたらされたということです、
はい、
でまあ、ここでね、あの、まあ、僕もちょっと気になってた文旦の名前の由来っていうのが出てきまして、うん、書いてましたね、
はい、
文旦の名前の由来は、うん、清国の船、
うん、
まあ、清国当時の中国、
そうですね、
清国は、ね、満州国でしたっけ、
満州、いや満州は間違い全然違います、
違いましたっけ、
はい、清は清と書いて清と呼ぶんですよ、
はい、清国船の、はい、船長であった、
はい、
謝文旦。
あ、謝さんですよね。
はい。許す、あ、謝礼の謝に、
そう。
まあ、文旦の文ですね。文旦ですね。謝文旦の名前から作られたものだといい、土佐文旦、水晶文旦、本田文旦など様々な品種があると。
はい。
いうことです。で、これ面白かったのがですね、まあ、ちょっと先もグレープフルーツはちょっと味似てるなっていう話だったんですけど、はい、あの、これもちゃんと、あの、根拠があるらしくて、
うん、
あの、文旦って夏みかんとか八朔とか、グレープフルーツの、
はい、
まあ、元になったというか、もともとは文旦から発祥したものだということが、まあ、ここには書いておりました。
うん、
ということはあれか、アメリカから来たグレープフルーツは、もともと文旦やったってことなんかな。
文旦に何かをかけて作ったとか、文旦を改良したもんですね。
あ、そうなんですね。
はい、間違いないです。
はい。で、まあ、高知県ではどんな感じで育てられてたかっていうことなんですけど、うん、結局これ、あの、謝文旦が来たのは、
うん、
あの、鹿児島なんですよ、ね。
鹿児島に来た。
鹿児島に、まあ、ちょっとほんま来たくなかったけど、この不時着みたいな感じになったのかな、まあ、
そうです。遭難で入ったんですよ、
遭難で入った、まあ、先進国、新国の船。
そう。
で、まあ、鹿児島の藩の人は、喜んで、
もう
迎え入れて、
大事にして、
はい、ものすごい大接待しまして、そしたら、謝文旦さん、
船長さんが、
まあ、共々喜んで、
感謝して、
はい。うん、じゃあ、あんたらにこれやるわ、ということで、この文旦の、まあ、種を、
はい。
もらったと、
はい、いくつ分かくれた話ですね、はい、
でまあ、
はい、
そこでおそらくあの
栽培した
栽培したらうまいもんできるやんけと、
そうそうい
うことでまあどうにかして多分高知までやってきたんでしょうね、
まあ、
すぐそこですから、
まあそうですね、
あの高知と九州っていうのはすごい近いですから、
で、
ね、
はい、
で高知県で育てられる、土佐文旦は昭和の初め、
うん、
土佐市宮の内地区で始められたもので、
うん、
まあ、宮の内っていう場所が、まあ、どこでもある名前なんですけど。まあ、
これはね、
あの、お宮さんがあると、一宮があるとかやった
んですけど。京橋と一緒ですね。はい。どこでもある地名ですよね。
はい。土佐市、宮の内地区で始められたもので、現在では、土佐市や、
うん。
あと、あの、宿毛って書いて、すくも。
すくも。
って読むんです。あ、確か、狭間寛平さんのね、出身地やったと思うんですけど、はいはい、まあ、すくも市。
はい。
あと、鏡町。
あ、鏡町。
はい、香りの割れの美しいと書いて、
鏡ね、
はい。こういう場所はあるんですね。はい。などをはじめとして、県下全域で生産が行われていると。はい。いうことです、うん。で、まあ、なんかすごい爽やかな甘みみたいな僕ちょっと話してたんですけど、うん、それもついてもね、ちょっと書いてまして、
うん、
あの、同じ柑橘類でも、
うん、
皮が赤っぽい温州みかんや、
うん、
イオカン、
はい、
ポンカンなどは甘みの主成分が砂糖と同じ初糖でできているんですが、
はい、
皮が黄色い土佐文旦は蜂蜜と同じ果糖を主成分としているためすっきりとした上品な甘みが感じられるということで、
はい、
甘みの成分が温州みかんとか違うらしいです、
はい、あ、そう。
この文旦っていうのは、
うん、
温州みかんとかはなんか初糖っていう、
うん、
なんか砂糖と同じ甘みの成分らしいんですけど、はい、どうもこっちの文旦の方はですね、蜂蜜と同じ果物の糖と書いて果糖、
はい、果糖、はい、
を主成分としているため、このさっぱりとした味わいがあると。
なるほど。
まあ、これ、この違いはよくわからないんですけど、はい、まあ、とにかく皆さん、あの、文旦食べられたら、
はい、
なんとなく僕の言ってることわかると思います、
うん。そうですね。
はい。
はい。
まあ、そんなとこです。
はい。
はい。文脈なんかありますか？
いや、もう僕の方はもう今言うたことが全てだと思いますよ、ね。
あ、そうですか。
はい。
まあ、結構あの、ね、あの物語がしっかりしてる名前の由来なんで、
う
ん、
そう、う
ん、まあ、もしよかったら皆さん今度文旦ね、多分スーパーでも今いっぱい出てると思いますんで、
ですね、
はい、僕もあの、業務スーパー行ったらね、美味しそうな文旦いっぱいあったんですけど、これはダニアンの分担があるからなっていうところでね、業務スーパーでは買いません。業務スーパーで買ったのは佐藤
だ
けでございましたけど、皆さんもよかったらスーパーでちょっと分担見つけられた際はですね、まあ、今回のレシピも参考にして、さらにシャ分担もちょっと思い出しながら、
船長の名前です。
船長ね、まあ、当時のあの鹿児島のね、藩の方のおかげで日本にやってきたということでございますんで、
今
回もちょっと考えながら分担見るとまた違ったね、分担感ができるんじゃないかなと思います。 います。
はい。
はい。というわけで今回は、もっと美味しいブンタンピールでございました。YouTube のね、晩飯健康レシピ集チャンネルでもこちらレシピ動画配信しますので、はい、ぜひ見てほしいなと思います。うん。改めて提供してくださったダニアンさんありがとうございました。はい、ダニアンさん
ありがとうございました。美味しかったです。
また次回も作りたいと思います。
はい。
さあ、というわけで、ブンタンピールのレシピやったんですけど、実はね、ちょっとこれ、後日、これ撮ってるんですよ。収録してるんですよ。はい。というのもですね、皆さんに紹介したもっと美味しいブンタンのピールを作った後にですね、うん、実はもう一回僕、ブンタンのピール作ったんですよね。で、まあ、そのブンタンもリスナーさんからいただいたやつで、
はい、
僕の兄貴にも実はそのリスナーさんのブンタンをあげたんですよ。
う
ん、
僕がね、僕、はい、分配したんですよ。
そしたら僕の兄の家族は酸っぱいのあんま食べへんんですよ。で僕それ思い出して、で、一回連絡したら、うん、いや、全然食べてへんともらってくれって言われたんで、そのリスナーさんから僕の兄貴家族に行ったブンタンをまた取り返して、で、それで、作りまして。でね、新しいことが分かったんですよ。うん、で、それをちょっと、まあ、補足としてこれ、今話して、後日収録してるんですけど。
それはちょっといいか？ちょっと質問して。
うん、もう、は
い、
して。
なんで新しいもうペン作ると思った？
いや、だからそれ今から言うやん。あ、ごめん、今から言うねんけど。というのも、もっと美味しい分断のピール皆さん聞いていただいたんですけど、これでちょっとね、やっぱりね、舌の先がピリッとするんですよ。えぐみというか、渋みというか、苦みというか、ちょっとどう言ってわかんないですけど、後味があんまり良くなかった。噛んだ瞬間のピリッとするのが僕はあんま好きじゃなかったんですよね。で、それはね、僕の家族も同じこと言ってて、で、これをどうにかできないかなと思ってね、まあ今回のレシピ聞いてくださった皆さんわかると思うんですけど、まあいくつかこう、原因を僕仮定したんですよ。考えて。まあ、ここちゃうかっていうのを考えて、そこを克服したのが今この目の前にあるこれなんですよ。
バージョン2やな。
そうです。で、まあどういうことかというと、ちょっとまあ食べる前にちょっと話聞いてほしいんですけど、まず一つね、水につける時間ですね。皮も綿も水につける時間が、まあ、今回皆さんに紹介したのは30分とか、まあ、2時間ちょっとやったんですよ。うん、これ本来ね、
うん、
一晩とか、半日とか、人によってはもう1日ぐらい水につける人もいるんですけど、その時間もったいなかったんで僕省略したんですよね。で、今回新しく作ったのは、それを忠実に再現して、まあ、よっちゃんのレシピ最初のね、分生館とかなんか安生館とかいろいろピール作ったんですけど、その時みたいに一晩、水につけといたんですよ。まあ、要するに水につける時間を長くして。
まあ、それの方が常識だよね。
常識です。で、それなんでかっていうと、この皮とか綿に含まれてる、渋みとかえぐみがですね、なんかどうも水溶性、水に溶ける性質があるらしくて、なんか水にこう移るらしいんですよ。で、その時間を短くしたから、もしかしたらこのえぐみがあるんちゃうかっていうことで、まあ、さっき言ったように時間を長くした。
えぐみが残ったんちゃうか
っていう、ね。そうですね。で、もう一つ、変えたのは、まあ、これ、皮も綿も、鍋で、水で茹でるんですよね。その柔らかくするためとか、えぐみを取るためとかって茹でるんですけど、その茹でる時の茹で方をちょっと変えたんですよ。まあ、どう変えたかっていうと、一つはちょっと火を強めにしました。本当にグツグツグツって中で綿とか皮が踊るぐらい火を強くして、茹でたのと、あと茹でる時間をね、ちょっとだけ長くして、2、3分ぐらい、まあ、それぞれ皮も綿もそれぞれ長くして、で、よりその、えぐみとか、渋みを外に出すように努力しました。で、それが、もう今朝これできたばっかりのやつなんですよ。改良版ですね。で、これよかったらね、まずね、こっちのまあ、皆さんに紹介した方をちょっとこれ食べてほしいんですよ。これ、外側の方ですね。
いただく。
はい。これちょっと、食べたこの味をちょっと覚えておいてほしいんですけど、まあ。
うん。
うん。まあ、こんな味やろっていう。
僕は結構おいしいわ。
はい、
うん。
それが今、皆さんに紹介したやつね。
うんうんうん、
で、もう一個、これ改良版です。これも同じ皮を食べてほしいんですけど、あんまり食べるとね、お腹いっぱいになるんで、ちょっと、
大丈夫や、
これね、今朝作ったやつなんで、あんまりね、しっかりとまだ乾燥できてないんですけど、まあ、これちょっと食べてください。はい、四角形のやつ。
もうすぐ食べていいか。
あ、食べていいです。まあ、今食べたの覚えておいて、で、これ改良版ですね。
おー。なんと。
なんとでしょ
う。うん、まあ。
なんとでしょう
まあ、簡単に言うたら軽いな。
軽いですね。
うん。
軽い。
軽いけどね、まあ、僕、まあ、変なこと言うか、まあ。
なんかね、僕が食べた感じやと、
うん、
まず柔らかさが全然違うんですよ。これはね、もしかしたら乾燥させてる時間が短いからかなと思ったんですよね。 まあ、うん、あと、ふみおくんなんかよかったら。
いやいや、あの、軽いということと、うん、やっぱりまあ、悪い、欲も癖がない。
癖がないんですよ。
うん。に素直ちゃ素直で。
そうですね。
僕はやっぱりちょっと癖がある方がということで、あまあ、こっちも悪くないなと思
う。というかね、もちろんその人によって、うん、趣味は違うし、味覚も違うんですけど、ただ僕はできるだけ一般の人、まあ、特に子供とか、あかまあ、こういうのが苦手な人にも、分担を楽しんでほしいなっていうのがあって、うん、まあその、まあ、よく言えば玄人好み、悪く言えば変人好みの味を改良したかってですね、まあ今回、まあさっき申し上げた通りのことをしたんですよ。これ、ちょっと皮も食べてみる。
うん、いや、皮っていうか、これ白とか。
あ、バターごめん。俺、じゃあ、まだ新しいの食べてみるわ。うん、これよかった、ふみおくん、これ。
あ、これも新しいの
食べてみるの？新
しいの？うんうん。
あー。全然違う。
あ、そう。ちょっと僕大きめのするは好きやから。
うん、うん。全然違う。で、これ、皆さんに紹介した古い、うん、古い方の、これ食べますよ、これ。
うん、うん、うん。
ああ、なるほど。
ちょっとお茶飲んでええか。
はい、どうぞ。
気分変えろ。
あのね、もうこれすでにこれ、古い方のやつってもう、作って1週間ぐらい経ってるんですよ。それで作りたてのやつと比較するのはちょっとおかしいかもしれないんですけど、ただそれでもやっぱり古い方の、まあ皆さんに紹介したやつはちょっと下の上にピリッときますね。まあそう思って食べてるから来ると思ってるんかもしれないですけど。
僕はやっぱり古い方がいいわ。
古い方がいいな。ふみおくんは古い方がいい。
せっかくやってくれたのに、
まあ、そう、これはでも皆さんのお好みでやってほしいんですけど、まあ普通の人は多分ね、僕が今言ったその改良版の方が多分美味しいんじゃないかなと。
何でもいいようなまあ、はい、まあまた、
まあというような補足でございまして、はい、まあこれも皆さんのお好みでね、水につける時間とか、茹でる時間はね決めてほしいなと。
食べやすい、確かに
食べやすいでしょ。
食べやすい、
新しい方がね、
うんうん、シャブンタンとしては、
はい、シャブンタンね、
シャブンタンさんとしては、は
い、シャブンタン、
船長。
船長な。軍団を日本に運んだ、中国の、秦でした。秦の船長。
そうやったかな。
秦の国やった
の、うん。その気持ちとしてはね。
鹿児島にね、運んできたんですけど。
その気持ちとしては、やっぱりね、
はい、
昔の古い方の方がね、
あ、
これ俺の好みやなと思ってあると思います。
わ、はい、かりました、うん。はい。なんで皆さん、好きな方を選んでほしいなと思います。
二つ選べるのがいいね。
そうですね。
特に子供さんはやっぱり、
ね。そうです。で、まあ、兄の、ね、家も子供いてますんで、これをね、これ作って瓶詰めにしたんで、
綺麗にした。
今回は新しいをあげます。
うまい、
まあ、これ、彼からもらったやつなんでね。一応ね、リスナーさんから大ちゃんのとこに行って、
そうそう、
で、その大ちゃんから僕はもらったんで、まあ一応大ちゃんにこれあげとこうかなっていうことで。
これはいい、綺麗な、はい。
これ改良版の方なんで、
なるほど、
まあ家族喜んでくれるかなと。
もうそうやと、もうそれは思います。綺麗にやりましたね。ありがとうございました。は
い、というわけで補足でございました。
ありがとうございました。はい。
さあ、この後は私、鉄平のノートパソコンがぶっ潰れました。ノートパソコンがないとここまで辛いのか、ボラボラ、ぜひ聞いてください。ノートパソコンがないとここまで辛いのか、ボラボラ、
おや
ー、はい、というわけでやってきました。まあここのとこトラブル続きの JOBBB、
あーすごいですね。
まあそのトラブルの中でもかなり最大級のトラブルというのが、実は今ノートパソコン、今というか、もうちょっとこの問題はそろそろ解決しそうなんですけど、ノートパソコンが故障してしまいまして、
なんかこうね、屋根が落ちたみたいなもんですね。
そうですね、もう雪とか雨とか全部降ってくるみたいな状況なんですけど、
はいはい、
でまあその間ですね、ものすごくやっぱ苦労したんですよ。
まあでしょうね、
はい、
多分大変だったと思いますわ。
でまあ今の、はい、まあ、日本というか世界というか、アナログかデジタルへとこう移行する、まあ完全にデジタル化するかアナログ残すかっていうことも含めて、まあ、社会課題になってるわけなんで、
ちょうどそれのなんかどういうんですか、横演習みたいな、
そうですね、
そんな感じができたような気もしますよね、は
い、なんで、まあ、ノートパソコン今僕らにとってどういう状況かやったかっていうと、まあ、これで全て JOBBB の更新とか、まあ、いろんなことを取材のなんかこうなんですか、後で調べるとか全て僕は行ってはおられるんですけど、ね、うん、まあ、言うたらデジタル化の要、てっぺんにとってのデジタル化の要であった、
もうこれなかったらデジタルとは言えない
ノートパソコンがなくなったことによって、うん、まあ、どんなこう、大変なことがあったかっていうのを、まあ、ちょっと、あえてここで皆さんと共有してですね、
はい、
まあ、来たるデジタル化に備えられたらいいなと。で、まあ、皆さんのお持ちの、ノートパソコンなり、スマートフォンなり、まあ、デスクトップパソコンを含めてですね、うん、やっぱりいつかは、故障しますんで、まあ、その故障起こった時の、あの、うん、なんかこう予防にもなるんじゃないかなと。まあ、
横演習みたいなもんですね。
そうですね。はい、いう感じで今回は話していきます。
はい、聞きましょう。はい、
どうしましょうか、はい。まず何が大変やったか言うか、まあ、もしくはなんで潰れたか。
まあ、実感から何でも言うてください。
あ、そうですか。ちなみにね、今、うん、これ後ろに。
あ、何回も叩いてますもんね、さ
っき
ね。
これ、段ボールがあって、この中に、うん、まあ、修理というか、見積もりというか、まあ、それが終わって、こう、帰ってきたノートパソコンがあるんで、これもまた、この、話の最後ぐらいに開けますんで。
なるほど。
それも楽しみにしてほしいなと。段ボール開けて、僕まだ見てないんですよ。どういう状況か。
なるほど。
どういう状況で帰ってきてるのか知らないんで、そこも皆さんとちょっと楽しめたらいいなと思いますんで。
見たいですね。
ぜひ最後までお聞きください。
はい。
はい。というわけで、まあ、何が大変やったか、っていうことをちょっと話していきたいんですけど、まあ、さっきちょっと言いましたけど、JOBBB の、まず更新が、すごいやりにくかったと。
だろうな。
いうことですね、うん。まあ、インターネットラジオなんで、まあ、パソコンに、レコーダーのデータを、音声データ入れて、で、写真とか、静止画とかも、動画とかも入れて、で、それで、ホームページの、編集をして、で、さらに音声の編集もして、で、編集したやつをアップロードして、そして JOBBB のホームページでラジオを楽しんでいただくっていう一連の動作をすべてノートパソコンでやってましたんで、
うん、
まずこれが非常にやりにくくなったということで、まあただ、これから話すすべてのことに言えるんですけど、一応以前使ってた、パソコンがまだ、我が家にあったので、
なるほど。
まあそれを使いながら、
うん、
まあ騙し騙し、ホームページの更新を今もしてるっていう。
デスクトップですね、
いや、ノートパソコンですね。
ノートパソコン、超古いやつですね。
超、はい、古い。
旧型っていう
か。もう2000、だから、もう、何年 ?2008 年か9年ぐらい。あ、いや、そこまで古くないか。それでも2010何年ぐらいの多分、パソコンでもうすでに10年ぐらいは経過してるような。
電気を知り添えて。
そうで、いや、電気を買ってから10年ぐらい経ってるやつなんですけど、まあ、それでも比較的、まあ、ハイエンドのノートパソコン買ってたんで、今でもちゃんと動いてるんで、まあ、それを使いながら、まあ、なんとかホームページの更新はできてると。ただ、家族も共用してるパソコンなんで、僕だけが使えるっていうわけじゃないから、時間の制約とか、もちろんその、久しぶりに使うんで使い慣れてないとか、OS が古い。実は Windows 7なんですよね、OS が。今、Windows も11になってますんで、もう7に至っては、それこそ10年以上前の OS なんで、まあ、いろいろやっぱ不便なことも、アプリが動かないとかっていうこともありますし、まあ、処理速度が遅いっていうこともあるんで、今までのようには行ってない。まずホームページの更新、JOBB の更新ですね。
なるほど。
で、で次はですね、YouTube の更新です。こっちの方が切実かもしれないのは、YouTube って動画なんですよね。やっぱ動画の編集とかアップロードって、音声だけよりもすごい時間かかって、パソコンの、処理能力も非常に必要なんですけど、それはさっき言ったように、古いノートパソコンでやってますんで、遅いし、で、さらに家族との共用なんで、自分がそのパソコン触れる物理的な時間が短いんで、編集もなかなかできないっていうような状況で、最近、バンチャンネルも、鉄の細道も、スイスの歩き方、あとは、晩飯チャンネルですか、うん、あれ全部更新がすごい滞ってるのは、まずノートパソコンが潰れたっていうとこから始まってると。
やむを得ず。
やむを得ずですね。これは本当に心苦しいんですけど、特にね、鉄道チャンネルなんてもうあと4、50人で登録者1000人のとこまで来て、この故障が来ましたから、本当に今、歯ぎしりしてる状況ですね。
なるほど。
はい、YouTube の編集更新がしにくい。動画の編集更新がしにくいということですね。
何そこと言うていいか。
はい。
しにくいだけで、
はい、
現実にはその OS の7も使えるの、今でも。
今でも使えます。
あ、これは面白いね。
今ね、Windows 10使われてる方は、
うん、
ご存知かもしれないですけど、マイクロソフトが、Windows 11に更新しませんかっていうのを、うん、
はいはい、
なんか嫌というふうに流してるらしくて、それにうんざりしてる方がいて、まあその方が Windows 11に変えた方がいいのかな、みたいなことを言ってるらしいんですけど、
ま
あ僕、個人的にはどっちとも言えないですけど、ただ言えるのは Windows 7でも、
うん、
今でも普通に使えると。
なるほど。
10年以上前の OS が使えるんで、まあ Windows 10から11に変えなあかんのかっつったら、やっぱりそこのずっと答え出てるかなと思ってるんですよね。
決定的に遅いの？
え？
何がその違い、その11とその7の違いっていうの
は。11は僕使ったことないんで、まあ、前のパソコンが10やったんですけど、まあ違いっていうのは、これもね、ふみおくん全く分かってないんで、その人にこう伝えるっていうのは、ほんまにほんと難しいんですよ。実はすごい難しいことなんですけど。
そう思いながら聞いてんねんけど。
一つ言えるのは、例えばですよ、アマゾン、プライム、アマゾンプライムビデオみたいなやつがあるんですよ。
そう
ね、1ヶ月に500円ぐらい払って、そしたらアマゾンで配信してる、まあ、アニメとか映画とかが、その500円の範囲内で見れるみたいなっていうのがあるんですけど、例えばそのアマゾンの、そういうその、まあ、最新の動画サイトの視聴とかが、ちょっとしにくいかなっていう。
はい、しにくい。
要するに、天野と何事もなく進むんですけど、セブンで、例えばそれをログインから始めると、なんかちょっとこう、やりにくいというか、できませんよみたいなことを言われるんですけど、実はできるみたいな。
できる。
まあ、裏技っていうほどでもないんですけど、ちょっとした操作を加えればできるっていうこととか、
なるほど、
うん、あとはですね、まあ、これは、セブンやからそうなんか、テンやからそうなんかわからないんですけど、例えば僕動画編集してるじゃないですか。で、エディウスっていうソフト使ってるんですよね。エディウスっていう動画編集ソフトがあるんですよ。はいはいはい、で、そのソフト、まあ、グラスバレーっていう会社が作ってる動画編集ソフトなんですけど、その編集ソフトが、まあ、セブンやとちょっと動きづらいというか、なんかちょこちょこっとしたところで、まあ、これがセブンやから動かないのか、テンでもそうなのかわからないんですけど、うん、なんか例えばとあるフォルダーに入ってる動画素材を、その編集ソフトに、こう映して編集しようとしても、なぜかできない。なぜかこう移動できないと。で、なぜできないんかなと思ったら、なんかフォルダーの名前のこの一部の漢字がダメやから、移動できないとかっていうのがセブンやとたまにあるんですよ。しかもなんでこの字がダメなんていう、それは何回もその試行錯誤してやっとわかる問題なんですけど、フォルダの名前が、フォルダの動画の、ファイルのパスっていうのがあるんですよ。親ホルダー、子ホルダー、孫ホルダー、ひ孫ホルダーみたいな感じで、最後のひ孫ホルダーに例えば動画があったとしたら、そのホルダーの名前が全部ね、動画編集ソフトに記録されるんですよ。そしたらその中の、どっかのホルダーの中に使えない文字とかが入ってたら、そもそもその動画素材をダウンロードできないっていうか、そういうことがね、セブンではたまにあるんですけど、なんか10使ってた時はあんまりなかったの、そういうことが。で、そういう、まあ、ちょこちょことしたトラブルっていうのが、やっぱり古い OS やとあるんですよ。
う
ん、
なるほど。
まあ、そういうところです。
そういう意味では、やっぱり仕事もするということになると、
時間かかりますね。
どうしてもやっぱり新しい人に変えていかなあかん
という。そうですね。
なるほどね。は
い、まあ、そういう不具合がたまにある。
はいはい。
という。で、たまにアプリでも動かんやつがあるらしいです。
なるほど。
セブンでは動かんっていうのは、それまだ僕、まだ出会ったことないですけど。
なるほど。
はい。まあ、OS の違いってはそんなもんですよね。
わかりました。
で、ただ、僕がその、完全になくなったんではないので、まだ首の皮一枚繋がってるって感じですよね。
なるほど。
一応前のパス、ノートパスがまだあるんで、はいはい、それで騙し騙しと行われてると。
そうですね。
ということですね。
うん、
はい。まあまあ、ラジオの更新、そして YouTube の更新、はい、まあ編集がしにくいっていうのと、まあ、てか、正確に言うとできないんですよ、
できない。
ノートパソコンがないと。ただ僕はできてるって感じですね。
うん、あるんで、まだ。それはまあ、7があるからや
って
こと
で。まだあるんでね。で、もう一つね、まあ最近これ終わったんですけど、うん、確定申告ができない、しにくい。っていうのも、まあ今皆さんの中でもそういう方多いと思うんですけど、うん、もうオンラインで、オンラインのアプリ使って確定申告してる人多いと思うんですよ。
はいはい、まあ、そういうように宣伝してるもんね、税務署も。
いや、また
別、
そういった違うんです。あれはね、また違うんです。僕はもう、その計算自身を、有料のソフト使って やってるんですけど、それ当然パソコンないと、まあできないし、
はいはい、
まあパソコンなくても、例えばタブレットだったらできるんですよね。
うんうん、
で実は iPad 持ってるんですよ。
うん、
iPad があるんで、うん、iPad にその、計算ソフトのアプリを入れて、うん、僕今回、確定申告やったんですけど、今までは、そのぶっ壊れたノートパソコンでやってたんで、うん、それもやっぱり操作感とか、
はい、
その iPad の確保っていうか、
はい、
まあ、家族が使ってたら家族が使ってない時間にやらなあかんとかっていうことで、さっきの動画編集と一緒なんで、やっぱりやりにくいというか、時間がかかってしまった。
なるほどな。
っていうことですよ、ね。
まあ、ストレスがまあ溜まるわな。
溜まりますね。例えば、ね、ちゃんと今までずっと歩けてたのに、ちょっと足骨折して歩きにくいなっていう、歩けるのは歩ける るけど、やっぱストレス溜まりますやん。ああね、車とかでもそうですけど、ああね、タイヤパンクしたらもうね、それこそ大変なことなんで、ああ、まあ、タイヤのパンクほどは重症ではないかもしれないですけど、ああ、はいはい、まあ足捻挫したぐらいの今感じかなっていうところですね。
ああ、そうですか。
はい。で、あとはまあ、少々のことでメールチェック、まあ、しにくい。
あ、
はい、あ。メールチェックはこれややこしいですよ。ね、本当に。本当にややこしいですし、まあ他に、友達との、友達とか仕事のこう連絡ももちろんメールがやりにくいんでしにくいですし、で、さらに言うなれば、まあ、もう本当パソコンで使うことすべてができなくなったというか、ですね。
まあ、デジタルから離れざるを得んということです
ね。そういうことですよね。まあ、ただ今回助かったのは、その、やっぱり、他の手段をまだあったからっていう。
残されてた。
残されてた。
まあ iPad もまあなんとかなった。
なった。で、ノートパソコンも前のやつが。
セブンがあった。
あったし。
なるほど。
ただ、これなかったら、と思うと本当に背筋が凍る思いというか。
なるほど。
それぐらいやっぱり今の世の中ってデジタルとは切っても切り離せない状況になってますね。
なんとな。
はい。
まあそこらのところが、まあちょっと僕には分かりにくいような分かってるような。
いや、ふみおくんもね、自分ではやってないですけど、デジタルの恩恵をめちゃくちゃ受けてるんですよね。それは、まあ例えば、お弁当の宅配でも、あれも多分、向こうのお弁当業者さんは多分全部パソコンで管理してますし、で、なんならその、ね、お弁当を作る工場も多分パソコンで職員さんのスケジュール管理とかしてますし、やっぱり今ね、デジタルなしになると生きていけないなと。
なるほど。
ただやっぱり僕はデジタルがなくても、まあ最低限のこう生活はできるようにしたいっていうのが、まあちょっとなんとなく自分の実感というか願望なんで、はいはい、まあ例えば確定申告でも、まあ計算とかはデジタルでやりましたけど、うんうん、ただ申告は僕が郵送でやったんですよ。
なるほど。
書類に書いて、でそれ封筒に入れて、で郵便局に持っていくっていう。で、なんであえてそれをしたか。オンラインでも全然申請はできるんですけど、はいはい、なぜその、あえて、そういうその、手間のかかることをしたか、まあ、切手代もいるし、うん、わざわざ行かなあかんし、はい、けどやっぱり、なんとなくですよ、僕の、まあ、前もそんなこと言いました、前回の放送でも言ったけど、やっぱこういう行為って大事なんちゃうかなと思いまして、その物を扱うとか、うんうん、ちょっとした苦労をするとか、まあ、なんなら時間がないとできないことなんですけど、うん、その時間を作ることも大事かなと思って、うんうんうん、なんかデジタルにすることによって、なんとなく今アクセクしすぎてるっていうか、本当は人間が自由になるためにデジタルやってるんですけど、逆に忙しくなってるんちゃうかなと思って、うんうん、まあ、あえて確定申告は、オンラインじゃなくて、郵送で送ったとかっていうこともやってますし、まあ、なんとなくですけど、やっぱ両立というか、
うん、
両利きってよく言うじゃないですか。どっちもできておいた方がいいっていうので、まあデジタルもできておいた方がいいし、うん、アナログもできておいた方がいいし、うん、その中間ぐらいに立つのがちょうどいい生き方かなと、うん、いうこともなんとなく今回のノートパソコンがなくなって感じたことですし、うん、まあそのアナログの方を生かしといたら、うん、デジタルができなくなった時に、アナログに行けるんですよ、実は。逆に言うと、アナログがダメになってもデジタル生かしといたらデジタルに行けるんで、まあその逃げ道作っておくの大事だなと。それは別に仕事とかだけじゃなくて、いろいろ人生の中での逃げ道っていうね。それを感じましたね。
なるほどね。は
い、なんでまあ皆さんもそういうところをちょっと作っといてほしいんですよ。このラジオを聞いてる方だけでもいいんで。
いや、まあその通りだと思うね。だから本当にね、もうデジタル一本の、まあ、国っていうのがあるじゃないですか。
なんかね、アルメニアかどっかは、投票ですら デジタルできるって、インターネットでできるとか。
台湾もそうらしいね。
ああ、まあそういう、まあ、なりつつあるっていうか。
もうこれデジタル大臣のおもろい人がおるぞ、というようなことでですね。
はい。
あれ見てるとね、ほんまになんか、この子までやるかというね。もうこうなるとどうなるよ。まあ、そこらはまあ考えてくれてるとは思うんやけど、
うん、
非常に不信感も湧いてくるし。
そうですね。まあ、
立ち位置っていうか基本的っていうか自分が何やろうか何者やろうかということがね。
そう。
分かりにくくなるような恐ろしさみたいな
の
も、ね、
そう。だからそのあたりの今、ふみおくんが言った、議論っていうのは多分ね、全然なされてない
ん
ですよ。で、デジタルって結局ね、何のためにあるかっていうと、無駄を省くためにあるんですよ。デジタルの多分一番の、その、なんかリーゾンディテールっていうか、こう存在の意味っていうのは多分ね、無駄を省くことになるんですけど、けどね、人間の人生の中でね、無駄って実はめっちゃ大事やと僕最近思ってきたんですよ。無駄があるから、効率的なこともできるし、まあ仕事もできるんであって、無駄がなくなるとね、まあ、極端な、なんていうか、まあ考え方で言うと、例えば、 駐車場あるじゃないですか。うんうん、駐車場、皆さん車持ってる方は、まあ、パーキング駐車場あると思うんですけど、うん、あの、幅がものすごい広い遊びのある駐車場と、遊びのない駐車場、うん、だいたい2種類あると思うんですけど、うんまあねうん、遊びのある駐車場って、あの、駐車もしやすいし、うんはいはい、で、駐車した後、車からの出入りもしやすいんですよ。隣の車にドアがぶつからないんで。
あれ気遣うもね。
そう。
僕も乗せてもらう立場としてはね。
そうなんですよ。
しょっちゅう気遣うて、もうドキドキしながら開けてますけどね。は
い、で、それが、隣との車の距離が、あの、近いと、まず駐車しにくいんですよ。
は
い、バックで駐車するときも、まあ前から入れるときもどっちもしますよ。まずしにくいし、車の乗り降りも、ドア番ってよく言うんですけど、それをしてしまわないかどうかっていうのも気にしない。その車と車の隙間っていうのが、僕が今言った無駄なんです。
はいはいはい、
で無駄を省くのがデジタルのやっぱ一番のこう目的なんで、その無駄を省いた世界が必ずしもいいとは限らんなっていうのを最近思ってきて、だからその台湾のそのデジタル省のあの人がどういう人か僕はよくわからないですし、まあその人自身も多分そこまで考えてるかどうかわからないんですよね。
考えてるようなこと言うてはるけどね。
ああ、言ってるんですね、
うん。言うてはるし、またそれ台湾は比較的うまくいってるやと思うんやけども、それにしてもちょっとここまでかというね。
そうです。
感じはテレビの話です、ね。
で、ちょっと皆さん考えてください。仮に台湾が完全にデジタル化して、すべてオンライン上で何もできるようになった。まあ一見良さそうなんですけど、もしそれができなくなる状況が個人的に起こったり、まあ僕みたいにパソコンがダメになったり、
ね、
もしくは国、地域的に起こったら、さあどうしますかっていう、逃げ道はどこですかっていう話なんですよ。で、そこの時の逃げ道はなんかアナログなんですよ。だから僕はさっき言ったように、両利きにしといた方がいいんじゃないかなって、まあ言い方はいろいろありますよ。両利きとかね、まあいろいろ二刀流とかいろいろ言い方ありますけど、まあそういうことです。
僕はもうそのデジタルというのは、
はい、
まあ過去を消すものやと思うし、
そう
ね、歴史を消すものやということで。
いや、まあそこまでね、極端に僕言ってないですよ。
いやいや、
ただ、両方を持っとけよっていう話なんですよね。うんうん、
アフリカなんか見てたらね、
はい、
本当になんか急にバーンとデジタル行ったもんやから、
うん、
ね、ケニアなんかの人の生活見てても、私なんかはもう住めんぐらいデジタルになってるよ、僕はね、うんうん。あれ見てると本当せっかくなんの歴史みたいなもんがね、全くなくなるし、まあ断捨離もそうですよね。断捨離とデジタル僕一緒やと思って、
うん
まあ、昔から断捨離反対ということを言うてるのはそこなんですよ、うんまあ、自分をサボってるってこともある
んだけど、ただね、僕が言いたいのは、うん、そこまで極端な議論じゃなく、だから文雄君が言ったのはゼロか1かやと思うんですけど、僕はゼロでもなく1でもなく、その 0.5 とか 1.5 ぐらいのところに行っときゃいいんじゃん、だから断捨離も OK だけど、
うん、
断捨離しない人も OK っていうようなニュートラルな状況がいいんじゃないかと。
いや、そうそう、
今はけどね、
うんうん、
けど皆さん今の状況を見てください。すべてデジタルにして、
うん、そうそう、
で費用を節約して、人も節約して、で、まあ一見自由な時間が増えてるように見えてますけど、実はこれね、全然増えてないんですよ。わかります？皆さん。皆さん今、スマホで何してます？なんか YouTube 見たりとか、Twitter 見たりとか、もしくは仕事のメール見たりとか、でも昔こんなんできなかったんですよね。やらんでよかったんですよ。けどそれが、どこに行っても出来るようになってるんですよ、今。ということは、やっぱり時間減ってるんですよ。自由に使える時間って。それをね、
縛られてる。
僕ね、ノートパソコン潰れて分かったんですよ。まあ逆に言うと僕の自由な時間が増えすぎたっていう、まあ側面もあるんですけど、何もできてないからね。
うん、だね。まあ、はい、そうやね。
まあ、なんで、まあ、逃げ道を作っといてくれと。
そうやね。
具体的に言うと、アナログも置いとけっていう。
はいはい。まあ、白と黒ではなしに、グレーという。
グレーです。
言い方やね。
スペースグレーですね、iPhone。
コロナ終わってね、そのグレーが、あの、勢い、増してほしいし、僕一人だけでもやっぱりそれ一生懸命言いまくらなあかんと思ってるし、
そうですね、
一番大事なものをデジタルが吸収してしまって破壊するものですよ。
そうですね。
アフリカがアフリカでなくなってしまったら何ですかと、あれは。
そうですね。
もうなんか本当に何のためにアフリカの今までの、まあ、歴史があったんかということも含めてね、うん、全部が全部もう何もかも白黒で決めてしまうような世の中になったら、これほど寂しいことはないと思いますよね。
そうですね。今そういう世の中になりつつあるんで、うん、まああなた、皆さんの周りのデジタル推進派の人の、まあ、意見というのは、どっちかというとそっちの方に流れがちなんで、ちょっと自分で、いや、そっち、右にずっと傾いてたら、ちょっと左に修正するとかっていう感じで、うん、まあ真ん中を取るように。したらいいなっていうことを僕は言いたかったです。
ですね。はい、まあ、まあ、私もその辺は割と一定してますけども、
はい、
まあ、車もね、
はい、
電気かガソリンからなしに、その中間がいいということで、 僕はトヨタの車がいいなと思ってるわけですよね。なぜあれをあないいじめられてやね、何もかもエレクトリックにするのかということも含めて、
はいはい、
まあ、いろいろ考えとかなあかんことやなと思いました、
ね。はい、では今回ね、はい、なぜ、まあ、今がまあここの主題です。で、僕らは余題になるんですけど、はい、なんで僕のノートパソコンが潰れたか。
そうやんか。
まあ、これラジオ聞いてる方やったら知ってるかもしれないんですけど、もしかして初めてね、これ聞かれる方は、
はいはい、
まあ、よっぽどのことあったんやなと。
まあ、
例えば交通事故あったとか。
まあ、まあ、そんなことやね。
パソコン入れてるカバンがどっか落ちたとか。
まあ、まあ、だからね。
なんか、そう思ってるでしょ。
人が踏んだとかね。
そんなんじゃないんですよ。皆さんの身近に溢れてるんですよ。この事故は。ということで、まあ、ヒヤリーハットも含めてね、
うん、
多分こういう経験された方あると思うんで、ちょっと話します。でもこれも、文雄君も知ってるから、まあ、手短に言いますね。
いや、僕も詳しくは知りません。
はい。うん、あの、まあ、場所はね、東京です。
あ、そう。
東京のね、あれはどこや、あの、静岡のね、浜松町。おうおう、浜松町って東京にあるんですよ。浜松町駅っていうのがあって。
あの、モノレールのあるとか、
ね、そうそう、浜松、あ、そう、東京モノレールの浜松町駅ありますけど、おうおう、浜松町駅と、あとは大門駅っていうところの、おうおう、まあ、中間ぐらいのあの、ホテルの502号室かなんかやったんですけど、あ、501やったかな。で、そこでですね、あの、まあ、小さい丸テーブルがあったんですよ。まあ、あの、立ったら自分の膝上ぐらいまでの高さなの。まあ、座ったらちょうどテーブルになるような。
ビジネスホテルやな。
まあ、ビジネス、ちょっとビジネスホテルみたいなやつですね。で、そこでソファーに座って、その丸テーブルの上にパソコンを置いて、で、ちょっと YouTube 見とったんですよ。で、ちょっと腹減ったなっていうことで、近所のコンビニ行って、おにぎりとカップラーメン買ってきたんですよ。まあ、日清のカップヌードル。別にカップヌードルに恨みはないですけど、シーフード味。僕シーフード好きなので。で、しかもでかいやつです。ちょっとええやつ。コンビニの、ね、カップヌードルうまいんで、ね。
デラックスみたいな、
ね。デラックスですね。で、それじゃビッグや、ビッグ。思い出した。ビッグ。
ビッグね。
カップヌードルのビッグ買って、で、おにぎり食いながら YouTube 見て、で、あの、カップラーメンすすってたんですけど、ちょっととある YouTube がすごい面白くて、まあちょっと内容伏せますけど、面白い。あ、携帯、あ、ふみおくん。
あ、そう。
いや、あ、違うな。なんか今来とったな。
ないよ、ほら。
何の音や。
まあいい、まあいい。
あ、まあいいか。うん、なんかね、あれ、なんか、あ、外がなんか音楽してるのか。ごめんなさい。今なんか、レコーダーがなんか音拾ってた。
あ、そう。
はい。で、それで、うん、あの、カップラーメン食べたら YouTube 見て、ああ、これはおもろいなと、おもろいな、おもろいな、おもろいなと思ったら、
うんうんうん、
やっぱり YouTube の方にこう集中してしまって、まあ左手でカップヌードルビッグ持っとったんですけど、それがなんか滑ってしまって、キーボードの、
うん、
左側の方にダバーッと汁ごと、ラーメンがビャーってもうたんです
よ。それな話やね。
はい。うん、でも急いでもう拭いたり、パソコン逆さまにしたり、まあまあ、
うん、
電源切って、とかいろいろして、今日結局ダメやったんです
よ。あ、そう。
一回復活したんですけど、また、あの、数時間後に入れたら復活したんですけど、
なるほど。
で、電源一回切って、また入れようならダメでした。
ああ、そう。
はい。
僕は思い出した。
はい、思い出した。
名水の。かはまった。
そうやな。
あの時にカメラがダボーンと使って。
カメラとレコーダー。
あ、レコーダーもう完全に使ったね。はい、
あのオリンパスのレコーダーと、はい、キャノンのカメラが使われまして。
そう、はい、もう一回思ったのはもう水没はダメですよと。
ダメです。
カメラ屋さんのもうね、
言われましたね、
顔を思い出したわね。
はい。
やけどまあ、てっぺいがその点、ちょっと早いことを処理してくれて。
そうなんです。あの、バッテリー全部抜いて、で、あの、カードも抜いて、
そう
で、蓋開けて、乾かしとったんです
よ。そう。
両方ともね、うんうん、レコーダーもカメラも。
まあ、あかんと思ってカメラ持って行った、
はい、
飽きませんとこれは、
はい、
もうあれもう会社送ってくれ、まあ、送りますけどダメですよ、
うん、
初め送らんって言ったんで、これダメやから、
はい、
いやまあ無理言うて送ってもって、はい、まあキャノンからもダメやって言うてきた、
はい、
でもこれ捨てなあかんな思ったけど、まだ結構映ったカメラやし、
そうですね、
なんか当時あの新しいカメラ買うときに中古持って行ったら安なのとか、ね、そんなセールもあったんで、
あ、
まあ、そのと、まあ、交換呼んでもまあ捨てんと置いとこうかな、これを僕は男子が嫌なとこそうなんですけど
まあまあそれを置いといて、まあ、
置いといてで、あの、てっぺの兄貴は、その長男がカメラ買うときに何かないか言うたんで、
はいはい、
で、これで、あ、ちょうどよかったなと思って出そう、その直前にもっぺん、うん、まあ、万が一ひょっとしたら、
治
ってるかもしれんなと思って入れたら、
バッテリー入れてね。
うん、やったら完全に治ってました。
そうなんですよ。
で、その以後全然今も使えます。
レコーダーも使えるんです
よ。全然関係ない。
そう。で、僕はそれがあったんで、まあ、ちょっとした望みがあったんですよ。
僕のせいで、たっと使ったんですよ。お前まだ上、こうしたくれ
へん。そう。ただ、 ふみおくんと僕は違うわ。ふみおくんは川の水。
ああ、そうか。
まあ、川の水も。
名水やもな。
しかも名水です。あれはね、あれ、どこやったっけ？宮崎かどっかの。
九州やから。
九州の宮崎の、うん、綾川。
綾川名水
か。綾川かなんか、うん、そんなとこやって。
もう非常に綺麗なとこですよ。
そうなんですよ。うん、で、うん、僕は、カップヌードルです。しかも、シーフードです。うん、
しかも、デラックス版で美味しいやつよ。
そうそう、よう、スーパー入っとってな。で、まあ、というかね、そもそも、まあ、パソコンと、そういうカメラの、まあ、ちょっと違いもあるんですけど、まあ、まあまあ、まあ、結果的にフミオ君は助かって僕は死んでもうって、で、実はそれね、さっき、まあ、原因はこんなんです。はい、で、さっき、うん、ちょっとダンボールのこの音を聞いてもらいましたけど、
ね、
メーカーに送ったんですよ。
あ、まあ、
で、
ね、
見積もり取ってもらったんですよ。直らんかと。
なるほど。
そしたらね、うん、結果的にね、26万ぐらい。26万ぐらい。
すごいな。
で、それなんでかっていうと、うん、もうマザーボード交換なんですよ。
ああ、僕はようわからんけど。
マザーボードって基板です。一番大事な基板で、その基板に、まあ、バッテリーつけたりとか、SSD つけたりとかするんですけど、まあ、CPU もね。
デラックスが染み込んだよな。
そう。で、マザーボードがもう完全にダメになって、新品買うよりも高くなって。確かこのパソコン買った時30万ぐらいやったんですけど、今もう買って5年経ってるんで、中古見たら5、6万で売ってるんですよ。5、6万で売ってる中古を、24万、6万で修理っていう。まあ、向こうの人も言ってました。もうこれ多分、新品買うより高いですよって。で、その結果出て、もうやめました。
あ、なるほど。
で、帰ってきました。
はいはい。
それ今朝来ました。
ああ、そう。
はい、今、3月の16日ですけど。
あ、それ今日持ってきたよね。
そうなんです。だからちょっと開けてみません？
あ、どうぞ。
どういう状況で帰ってきたか。
どうぞ。
せっかく
の。どうせどっかで開けるんやって、今開けた方がいいですよ。
は
い、
ちょっと開けてみましょう。
はい、しかし僕のカメラなんかもう見てもくれんかったもんね、メーカー。まだ見てくれたけど、はい、このメーカーマシ
や。これです。うん、でかいなぁ。
こんな大きいんか？
こんな大きい。じゃあちょ、開けますよ。これ、一応、段ボールのテープだけ剥がしたんですよ。
はいはい。
はい、開けれるように。ただ僕、中見てないんですよ。
時間もったいないから。
はい、はい。でかいな、この段ボール。
なんか手伝ったら言うて。
はい。
今、
は
いけるかしようよ。
おこんなんや、中。
お、スケスケやのか、お前。
はい。
半分も入ったらへん。
はい。
ああ、こんなもんか。
日本 HP リペアセンター修理報告書。書
いてますね。
はい。で、修理してないんで、何も書いてないです。何も書いてないです。
白紙ですね。
白紙です。
政府の文書と見たら黒いのも貼ってない。
そうですね。黒塗りでもないですね。はい。で、まあこれ、ちょっと中開けますね。
ほうほう。あ、グラグラせんように、ちゃんと中で貼り付けてるんですね。
さすが HP ですね。で、これ、まずこのビニール袋、ピンク色のビニール袋。
おー、イボイボです、皆さん。はい、押したらプチプチ潰れるやつです。
あ、これ電源ですね。
あ、これはまあね。
はい、150W の、まあ、いわゆるアダプターです、
ね。あ、そこ置いて、ここ置いて。
はい、で、これを外して。
その次の段に本体が入って
る、ね。そうですね。ちょっと開けてみましょうか。
あ、やるやろ。はい、僕、座ってもらっていいか。
はい、いいですよ。
はいはい、
あ、すごい、こんなビニールで貼ってる。あ、これかなり厳重ですね。
うん、それはまあ、ね、
ちょっと、ふみこ、その、あれ取って。挟み、挟み。これめちゃめちゃ厳重やな。
そうですよ。
さすが HP やな。はい。もうもったいない。あ、これ、剥がさんでよかった。これ取れるわ。
ああ、上、中蓋みたいなもんあんねんね。
すごいっすね。
そこの抜けた中蓋みたいなもんがね。はい、
あれ
あれ今度しまいか、
しまいか。あれ今度しまい
中のあれ、すけすけ
やな。すけすけですね。ちょっとこれ持ってもらっていいですか。
こんな一枚のもん、運ぶのなんでこんな大きな箱がいるかというぐらい、
はい、
まあこういう整備を使ってこんなもんなんかもからね。
で、これが、
これまたイボイボが入ってます。
はい。
イボイボ風呂敷で包んでますね。おい、出た。
はなるほど。
おい。
あらこのままや
このままとは
いや僕ねこれノートパソコンだ今ノートパソコンこの本体で
ああ
でここちょっと匂いああ今でもすみませんちょっと匂ってくださいわかる
薄くな
キーボードのところに
薄くわかる
はいというような感じですねありがとうございます
はいはい
あれこれあれやな実はね今回HP さんに中の SSD を外して送ってくれって言ったんですけど、外れてないですね。
あ、そう。
中の K 記憶の部分を、ね、外してくれって言ったんですけど、外れてないですね。
普通なんかあんやねん、記憶板みたいなのが。
記憶板、いや、というか中に入ってるんで、それを外して持っていてくれませんかって言ったんですけど、はい、外れてないですね。まあまあ、それはいいです。それはまた今後っていう、まあ、要するに、このパソコンが、まあ、ダメになったということですね。
そこにあの、デラックスのシールがボトンっていった。
そうですね。ここの、
半分ぐらいか。
このぐらいですね。だから、左端からこの、ヤンクミの
N。ちょうど真ん中やな。
はい。7YHN ぐらいのところにバシャーっていったっていうこと
で。で、シュート染み込んでいったやな。まあ、見るか、見た
ら。おそらく。その染み込む時間もないぐらい早く、
さっ
ひっくり返しましたけど。まあ、それでもちょっと遅かったという。ことですね。
すごい。
これちょっと念のため一回電源つけてみます。
やってみよう、やってみよう。ここにコンセント持ってこうか。
あ、ありがとうございます。ついたらおもろいんで。
はい。
じゃあこれちょっと、はい。これを、はい。
おい、入れた。
はい。まずコンセントに
電源入れて、
こっちのアダプター
にも。入れて、
はい。で、アダプターの、反対側を、
ジッパー外して。
はい、パソコンに入れまして。
ほうほうほうほう。
これでついたらおもろいけどな。で、そもそもね、もうこれ、やった時にここに電気はつかないんですよ。だからこれ多分通電してないんですよ。このパソコンの端の方に。はい。いきますよ、
はいはい。
押しますよ。
はい、どうぞ。
一応ね、ほら、電源はつくんですよ。これ分かります？
うっすらついてるね。
けど、今すごい音してるんですよ、これ。分かりますかね、皆さん。これ、ファンがすごい回ってるんですよ。
ファンも回っとるわけ。
回ってます。
うん、僕はちょっと難聴気味やから、ファンの音がかすかにしか聞こえません。
で、今、電源も消えて。
あ、これで使える状態やな。
本来はここで画面がつくんですけど、
出ないね。
まあ、そもそもあんだけファンは回らないですし、
あ、なるほど。
あとファンの回転数も結局、マザーボードかなんかが制御してるらしいんですけど、多分マザーボードが死んで、そのファンの回転数を制御できない状態に、まあ、あるんじゃないかということを向こうの方はおっしゃってましたけど。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、ということで、
はい、
まあ、これで。
これはまだコンセント抜きますよ。
抜いてください。
おっと、はい、抜きました。
以上でございます。
は
あ。なんで、まあ、ちょっとこの、SSD が外れてないのは、ちょっと、まあ、これどうしようかなと思ったんですけど。
ねえ、なんか、缶オケの中、下出したみたいなもんね。
そうですね。
ねえ、墓が暴いてね。
はい。で、ちなみにこれ、見積もりと送料とかで7150円かかりました。まあ、安いっちゃ安いですし、
まあ、高いっちゃ高い、
ね。高いっちゃ高いですし、まあ、消費税そのうち650円ということで、まあ、7150円出して、まあ、見てもらって、で、見積もりも出してもらって、で、家から工場、そしてまた家までの、まあ、往復、やったとなったら、まあ、安いかなっていう、僕的には、まあ、こんだけラジオのネタにもなりましたし。
まあ、そうやね。はい、まあまあ、要はやっぱり、死んでますというね、はい。
そうですね。
確認でしたね。
そうですね。はい。本当にそれでさ、なんか心肺停止から、確実に、亡くなりましたっていう。
あくまで向こう行ったということですね。
そうですね。
なるほど。
はい。というわけで、皆さんもちょっと、お手持ちのノートパソコンとか、まあ、デジタル機器ね。本当に気をつけて、で、まだそれがなくても、こう、生きていけるような、なんか道を、
まあ、
別にデジタルでもいいですけど、デジタルの別のものを用意するとかね、
まあね、両方でいきたいね、
そうですね、
まあ、完全に僕みたいに否定し、まあ、完全に僕も否定してへんねんけど、はい、iPad ちょっと使ってるから、
はいはい、
まあまあ、否定の方に入るでしょうけど、まあ、別に僕、このパソコンも使えたら僕、使いたいんですけどね、
うんうん、
技術がないから使うんだけですよね、
うんうんうん、
分かりました、
ありがとうございました、
はい、まあ、こういう体験も、一つの体験、
はい、そうですね、もう今年入ってな、結構こういうことが何回もあったんで、まあ、これから気をつけていきたい。
役年ということも、まあ、ヨちゃんが言ってたわな。
あ、
ひょっとしたら、てっぺん今年役年ちゃうやろか、言
う
てね。
そうかもしれないですね。
もうちょっと役が何本か役やとか言
う。そう、
よく分かんない。僕もよう分かってないんですけど。
問題役人でも行きましょうか。あれ女性？
いやいや、男もやってくれはるでしょ。やってくれはるってなんか、病院行くみたい言
う
たらいいんだけど。いや、それぐらいの感覚で、やっぱ、ああいうのと付き合うのも大事やね。
ああ、なるほど、ね。
宗教とかそんなもんね、バカにせんとね。
そう
バカにしてへんけど。
宗教はね、もうここでは言わないですけど、本当に、デジタル、アナログのこう極地みたいなところなんで、宗教もちょっと僕は最近見直してる部分もございます。
なんか親鸞の展覧会やってますよね。
ああ、
ね、
ああ、京都ですか、ね。
京都ね、あとでまたね、切符持てますので紹介しますけども、あの辺のもっぺん親鸞とか。
まあ、僕、西本願寺なんで、ね。
僕は、ああ、まあ学校がね、僕は弘法大師が好きなんです
よ。ああ、そうなんですか。
歩く宗教からね。
わかりました。
はい、一点そのあたり、まあ、ちょっと見直してみてもいいかもしれませんね。
そうですね。
はい、
まあ、そういう年やっていうこと
で、ね。ああ、まあ、40いくつになって。
意味じゃなくて2023はね、そういう年、令和4年はそういう年ということでござい
ました。はい、
令和4年今。
はい、え、いや令和知らん。俺
令和5年か。
もうあの令和とかやめてほしい。
ごめん、その話もすいません。
もう1900で言ってください、ね。
繰り返してしま
い
ました
。2000か。はい、はい、
それではこの後はリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。
はい。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と。
はい、バンバ文雄です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今週ね、ちょっとあの、配信が、まあ、イレギュラーじゃないんですけど、ちょっと最近あの、僕の風邪とかいろいろありまして、配信のこう、頻度というか、
はい、
ちょっとまちまちなってるんで、はい、ちょっと、まあ、皆さんもおそらく、お便り出しにくいんかなということで、
もちろんそう
です。ちょっとお便り少なめなんですけど、
はい、
その他に、ね、いろいろ展覧会のお知らせとかもいただいてるんで、ね、まあ、そのあたりを紹介しようかなと思います。
紹介ます、はいはい。
まずね、うん、ちょっとこれオープニングでも言いましたけど、JOBBB のサイトがダウンしてた、
はい、
ことを知らせてくれた、まあ、リスナーさんの一人の方ですね、はい、まあ、その方から、ちょっと、はい、まあ、こんな感じでお便り来てたんで、ちょっと抜粋して読ませていただきます。はい、てっぺいさん、ご無沙汰しております。現在 YouTube で配信されている放送を聞いているところです。
ありがとうございます。
JOBBB のサイトがダウンしている原因ですが、おそらく JOBBB.jp のドメインの更新ができていないのではと思います。JOBBB.jp というアドレスがインターネット上に存在しない状態になっています。サーバーの方でドメイン更新の手続きをすると良いと思います。
ありがとう。
では続きを聞きます。お体くれぐれもお大事にということで技術顧問さんが。
ありがとうございます。
出ておりまして。まさに僕らの主治医みたいなことをやってくれてるんですけど。
もうしかもね、いろんなことを想像しながらね。
そうですね。
全部、まあ、もしもとか言うてはりますけど、ズバリずっとおてましたね。
というかね、想像じゃなくて、おそらく jobbb.jp にアクセスしたときに、はい、ブラウザーにこう、出てくるんですよ。多分そのメッセージで分かったんじゃないですかね。更新できてないときは、多分こういうメッセージが出るっていうのは多分技術顧問さんご存知あったんで、まあ分かってるくらい一応優しい書き方で送ってくれたということで、おかげさまで、現在 jobb.jp は、ちゃんと聞ける状態、見える状態になっております。
こういう方々のなんか支えていただけるということでね。
そうですね。
まあなんか。
まあ僕らもできるだけね、歓迎したいというか。
そう、ミスがないようにできましたし、その分ね、はい、できたら面白い話を。
そうですね。
取っていきたいですね。
はい。ゆずこもさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもお世話になってます。
あとですね、これ前回言ったんかな、ね、僕らの鉄道顧問の、ね、タブさん。
そう。
タブチャブルさんがですね、はい、新しい YouTube チャンネルを立ち上げまして、
ね、
その名も、はい、鉄道おもちゃ箱。
はい。
というね、サイトでございまして、前回紹介した時は、
うん、
京都レイン。
そう。
阪急6300系京都レイン最後の1日という動画でですね、は
い、
これが非常に面白かった。
よーって言ってたね。
なんと、早々にですね、第2弾が、配信されまして。
2週間ぐらいでね、やるんだったけど、はい、本当に。
もっとなんか早い感覚なんじゃないかなと、思ってるんですけど。
パッとやってはったね、っていうね、はい、すごい方ですね、やっぱりね。
は
い、
今回は、廃止直前の阪急の快速電車と、うん、あとは快速急行の、まあ様子ですね。まあ主に梅田駅。
はい、
でたまに淡路駅から
の
映像もありましたけど、今ちょっと文雄くんと二人で、
はい、
23分の長い動画なんですけど、
はいはいはい。
はい、最初から最後まで。
まああっという間に終わったということ
で、ね。見させていただきまして、うん、なんとね、24時まで撮影されてたということで。は
い、すごいですね。
いや、お疲れで、24時のあの快速ね、桂行きの、京都線の桂行きの快速まで撮影されておりまして。
の最後のね。
そうですね。
ありましたね。
はい、快速急行も、快速も、この12月17日のダイヤ改正で、まあ、種別が、まあ、なくなるというか、そういうことになったそうです。
まあ、いろんな、こう、各地でこういうようなことが起こってますね。
そうですね。
変わり目でしょう。
まあ、タブさんのこだわりも感じれた動画やったんですけど、僕が一番びっくりしたのは、撮り鉄の人が多かったという、
そうです
ね、ことで、やっぱり結構皆さん、注目されてるイベントやって、で、あともう一つ印象に残った、踏みよくもないこと言うかもしれないですけど、最後の快速急行、大阪梅田発、桂行きの、
はい、
京都線ね、
はいはい。
あれなんか、すごい長いこと、発車前の、ファーン、
タタタタタタタ
っていうのがずーっと鳴ってまして。
長いの初めてでしたね。
多分運転手さんか、まあ車両なんかわかんないですけど、サービスしてはったんかなと。まあ最後の快速急行なんて。あの、快速の方も長かったですね。
全部長かった。
長かったですね。
大概この、今回はやっぱりね、撮り鉄を意識してはったんでしょうね。
そうですね。
まあさすが阪急だなという。
はい、あ、快速急行はあれか、京都川奈町行きでしたからね。
そうで
したね。で、快速が桂行きでしたね。
あ、やったかね。
はい。まあ両方とも発車前のあの、ファーの音が長かったかなと。
あと弾きましたね。
快速の音はちょっとファーじゃなかったまた別の音やったような気がするんですけど。
だからだからっていうようなリズムでしたね。
そうですね。はい、というわけで皆さんよかったら、はい、廃止直前の阪急快速と快速急行動画、
はい、
鉄道おもちゃ箱で見てあげてほしいなと思います。はいはい、チャンネル登録者数19名と、
はい、ああ頑張りましょう。
頑張っております、はい。また皆さんまだの方は登録もしてあげてほしいなと思います、はい。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
まあ、そんなタブさんの
非常に良かった
鉄道チャンネルの話もしまして、うん
はい、
で他にですねあのメールの方でいただいてるのはですね、まあいつもいただいてる。ラフェットさん、あ、平松さんですね。
平松さんね。
平松さんが、
はい。お店ですね。
そうですね。ルーブル美術館展、愛を描く開催中、ペリエ・ジェイを楽しむステイというね。ちょっと半分ぐらい何言ってるかわからないんですけど。
まあ、綺麗ですよね、
そうですね。
おお、ワインの写真が出てますよ。おお、
ホワイトデーギフト。はい、チョコレートかな。
チョコレート、梅干しと違いましたね、
はい。はい。で、これは春のお祝いにというね。
フランス料理も綺麗なんですね。は
い。北海、クボツが北海道へとかね、ちょっと言ってる意味はわからないですけど。
まあ多分、ね。
はい。アスパラガス、春の訪れとかね。
はい。
はい。創業40周年平松、2022年4月8日、創業40周年を迎えましたということで、はい、特設サイトも見れるそうなんで。
はい。
皆さんぜひ平松アクセスしてあげてください。
はい。
お願いします。
なんかの縁でね、関係ができましてね。
まあ僕は一回昼飯食いに行ったんですけど、ね、それだけの縁なんですけど、ね、あと取材も一回行かせていただきました、ね。はい、はい、ま
あ、ありがとうございます。長いこと覚えていただいて、光栄ですね。
はい。はいはい、他にはですね、これは、第38回福井桜祭り開催のご案内と。
福井県ですか。
はい。福井桜祭りですね。
ありがとうございます。
はい。まあ、ふみおくんもちょっとね、福井県とは関係があるんですけど。
はいはい。
まあ、僕らのね、この前、この、分担を届けてくれた、ダニー・ヤングさん。
はいはい、そう。
ダニー・ヤングさん、あと、まあ、ダニーさんもそうなんですけど、はいはいはい、の、おじいちゃん、おばあちゃんかな、
ね、ご両親やと思いますよね。
あ、そうか、ご両親か。え、ご両親じゃない、おじいちゃん、おばあちゃん。
祖母言ってはったね、
はい、あ、だからおばあちゃんがね、福井県にいるということでも、はい、まあ、福井県との関係はあるんですけど。はい、
まあ、隣の県でしか僕にしてみたらね、
そうですね、
僕はね、
はい。はい。あ、そうや、福井県がね、昨日か今日かな、うん、福井県の北東部っていうのかな、雪崩注意報が出て、まあ、予想されてまして。
なるほど、なるほど。
やっぱ今、雪解けでね、だんだん山の雪がこうバーッと溶けてる時なんかなという、はい、
豪雪地帯ですからね。
そうですね、
気をつけましょう。
はい、はい、まあその第38回福井、桜祭り、
どこって書いてます、わかりますか。
日本桜名所100選に選出されているアスワ川桜並木。
ああ、これはアスワ川ね。わかります、わかります。
アスワ山を中心に展開する福井桜祭りを3月25日土曜日から4月9日日曜日まで開催します。福井桜祭りは、アスワ川と、アスワ山を中心に、福井市内の桜が一斉に、薄紅色って読むんかな、薄紅色に咲き誇る季節に開催され、
うん、
福井に春の訪れを告げる風物詩となっています。はい、見どころとなるアスワ川は、
はい、
JR 福井駅から徒歩10分という福井の中心、うん、市街地にあり、
はい、
気軽に桜をお楽しみいただけます。はい、また、阿諏訪山の阿諏訪神社に植えられた樹齢370年以上とされる、しだれ桜は圧巻です。と。
なるほど。
いうことでございますので、はい、皆さん、3月の25日から、4月9日まで、福井桜祭り開催されるということですね。
はい、そこ僕行ったことあります。何回か。
あ、阿諏訪川ですか。
阿諏訪川も、阿諏訪山もね。
ああ、そうなんですね。
阿諏訪山のうちにはですね、慶太天皇のね、
はい、
まあ、こう、福井県の出身の方やと言われてるんですけども、その方の大きな銅像があったりしましてね、
はい、
なかなかすごいところですよ。ここ、
ああ、そうなんですね。
福井の中心部です。
あ、そうですか。
はい。
わかりました。まあ、そういう由緒、まあ、正しいというか、あるようなところの桜、どんな桜かなと。ねえ。ということですね。
まあ、いろいろ行って、ここもまでやる人は行かれたらね、感動しちゃうんじゃないでしょうかね。
詳しくは、 ホームページなどでご確認くださいということでございます。
は
い
は
い、
まあ、福井は僕の親戚もいてますし、なんか、縁のある県やと考えております。
そうですね。はい、僕もよく、ね、富山県とか長野県行くときに福井を経由して行きますんで、まあ、経由せんとね、たまにはちょっと降りろっていう話なんですけど。
まあ、そうかもしれませんね。
まあ、飯もうまいし、海も綺麗やしね、自然も豊か、桜も綺麗っていうことでね、
そうそう、
まあ、福井県また皆さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、で、他なんですけど、他はで、大阪歴博物館ですね。はいはい、大阪歴博物館の、柴田さんですね。
毎度ありがとうございます。
はい、令和5年度の年間展示予定を公開しましたのでお知らせいたします。
そうですか。
次年度も引き続きよろしくお願いいたしますと。
はい。
ということで、大阪歴博物館の、ホームページに公開されてるみたいですね。
おお、こんな面白い。
はい。
何ですかこれは。
異界方向。会祈り生と死。これ多分特別、企画展ですね。特別企画展ですね。はい。4月28日から6月26日ということで、天変地異や、再起、再起って読むかな、
ね、
の原因を理解し、
ね、
生の苦しみや死の恐怖を克服するために、人々が想像してきたこの世ならざる異界。日常生活を、基礎で支える概念とも言える異界はあらゆる場面で私たちの前に現れます。本展で私たちは異界をどのように捉え、交渉し、また対応してきたのか、このことについて民族、歴史、考古、美術などの様々な資料から考える契機としますと。
ちょっと変わったね。
そうですね。まあ妖怪の世界というか。
まあ、こういうものが出てくるというのはやっぱり今変わり目ですよね。
そうですね。
コロナの終わってという。
はい、
まあ、いわゆるデジタルに対するね、アナログのね。
アナログの逆襲みたいなね。
まあ、そういうような。
逆襲って
注意せないかんぞということを言うてあるんでしょうね。まあ、これ取り上げたいうことはそういうことだと思います
。他にもね、新修品お披露目展とか、
はいはい、
何これの考古学。
なるほど。
新発見何話の考古学。
はいはい。
描かれた人たち、再発見秀吉の大阪城とか、
なるほど、
まあ、
はい、
まあ、いずれも常設展示観覧料でご覧になれると、まあ、あとはここにプラスで特別展とかね、
はい、
また入ってくると思いますが、
そうですね、
まあ、大阪を知るには、はい、大阪歴史博物館ということで、
これは確実ですね。
はい、皆さん
通常展示物もめちゃくちゃ面白いです。
そうですね。
は
い、ぜひ行ってください、
はい。
よかったらホームページも見てあげてください。
そうですね。よろしくお願いいたします。
他にもですね、いろいろ来てるんですけど、はい、まずはですね、はい、こちらラテンアメリカの民衆芸術という特別展が、
はい、これもそうですわ。
はい、3月9日からもうすでにスタートしているということで、
はい、
国立民族学博物館、まあ、いわゆる民博ってやつなんですけど、
ね、
僕らの本局からまあ、車で行くと20分ぐらいで。
ね、歩いて1時間。
そうですね。結構近いところにあるんですけど。う
ん、1時間かからんか。はい。
そうやな。早足歩いたら45分ぐらいで行けるかも。
行ける
のもいいですね。
ついそこですわ。
はい。まあ、ゆっくり行ってください、皆さん、うん、はい。ラテンアメリカの民衆芸術。
面白そうですよ、これ。
という展覧会がやってます。
はい、
で、僕面白かったのがね、
うん、
このパンフレットが、両開きなんですよね。
なるほど。
どちらから見ても、まあ、表紙になるっていう。
これ、こういうのありますね。
そうなんですよ。
雑誌でもこんな雑誌があってね。
そう。よっちゃんとね、
うん、
よっちゃんはこっち側から見る。で、僕はこっち側から見るって言って、まあ、世代とかで全然見方変わるんやなと。まあ、その、いわゆる両方ともに対応してる。
はい。
パンフレットですね。真ん中でこう折りたたみのパンフレットなんですけど。
あれっていうのがあった方がね、こういうのがいいですよね。びっくりする要素がね。
はい、で、また展示物が、まあ、本当服から、絵から、
そうそうそう。
あとはこう模型ですか、うん、これは。
そうそうそう。
で、なんかパッチワークみたいなのとか。
まあね、おもちゃもありますね。
そうですね、おもちゃとか、うん、あとこれ、なんか彫刻的なやつとか。
ほんまやね、地球儀みたいに思いますけど、そうじゃないですね。
いや、何なんでしょうか。なんか鳥の絵が彫刻されてる感じなんですけど。
なんか明るさと陽気さと、うん、またなんとなく、なんとも言えん、こうね、精神性があってね。
はい。書いてますよ。ラテンアメリカでは民衆の作る洗練された手工芸品を民衆芸術と呼びます。
うん、ああ、なるほど。
北はメキシコから南はアルゼンチンまで、古代文明の遺物から現代のアートコレクティブの作品まで、
うん、
国立民族学博物館が所蔵する作品を中心に約400点のいろいろな民衆芸術作品を展示します。
あ、
まあ、いわゆる民芸ってやつですよね。
そうですね。
はい。スペイン語でアルテポプラルという言うらしいですね。
あ、まあ、
ポプラルはポピュラルで。
わかりますよね。
アルテがアートですかね。
アート、ね、
アートポピュラーってことですよね。
なるほど、なるほど。
なんで、まあ、ラテンアメリカの、まあ、民芸が興味ある方。
ね、こうちょっとね、ここには載ってないんですけど、なんかラテンアメリカのミュージックも聞けたらいいな思ってるんですけどね。
あ
るかもわかりませんね。
そうですね、はい。なんかワークショップがいくつかあるんで。
あるんですか、そうですか。
はい。また詳しくは皆さん、ホームページで 確認してほしいなと。
まあ、あの、関西の誇るというか、
そうですね。
すごいここは博物館でね、国立民族学館。
またここもあの、桜めっちゃ綺麗 で、まあでね、あの、はい、万博の記念公園ですね。はいはい、大阪万博の時の、まあ、跡地利用して作られた場所なんですけど、はい、ぜひ桜の季節も行ってほしいなと。
ねえ、ちょっとシーズンも変わり、またマスク問題もいろいろあったりしましたね。
ああ、そうですね。
まあ、いっぺん最初の外出はこの辺から初めて見えるかもわかりませんね。
いいかもしれないですね、
うん。面白いです。
はい、というわけで、ラテンアメリカの民主芸術でございました。はい、
通常展示がまたむちゃくちゃ面白くて出てこられません。いいですね。
いや、出てこられへんのか。
出てこられません。ね、それぐらい面白いところですね。
わかりました。はい、まあ、ぜひ皆さん一回とは言わず2、3回足を運んでください。
そうですね。そうですね。
で、他にはですね。
要件、今回は、
ね、芦屋市立美術博物館様からいただいております、はい、プレスリリース送付のご案内ということで、はい、今回は特別展。
はい。
芦屋の美術、
うん。
もう一つの起点。伊藤嗣男。
と言うんでしょうね。
言うんでしょうか。
はい。
はい。天狗があるという。はい。
あの、他にもいろいろ名前ね、白川さんとかね。
はい。
いろいろ名前。
赤松林作。
いや、よう聞く名前ですね。
松原。
吉原二郎。
吉原二郎。
ああ、ここにあるじゃないですか。
ああ。
これはあの、油屋さんの社長さんですよ、ね。
吉原二郎、久しぶり
に。吉原、はい、声優とかいう、
ね。はい、そうですね。
ゴールデンなんとかいう、天ぷら油の会社でしょうね。
は
い、
この人は村上三郎とか。
村上三郎いいですね。
だから僕ら二郎さんっていうね、村上二郎さん僕らの知り合いでいるんですけど。
これはまた大物ですよ。
そうですね。三郎さんもいたと、
は
い。
小出奈良茂。鍋井勝之。読めるのもありますね。赤松林作。
はい。
井の熊源一郎。まあ、この辺みんな長老でしょ、この辺。小磯良平とかね。
この人は何した人なのか、彫刻
なのかな、
ねえ、うん、何した人なんでしょうかね。まあまあ、まだそのあたりも皆さん興味あったら、
はい、
あの、ホームページとか。
そう。
あと、伊藤嗣男さんってね、あの、継承の件に太郎の老で、なんか嗣男って多分読むんやと思うんですけど。
そうかもしれない。そうですよ。はい、
またいろいろ調べてみても面白いんじゃないかなと。
あの、それとここ場所がね、やっぱり芦屋ですよ。
芦屋いいですね。
これは、やっぱ何ちゅうでも芦屋で。
電車の駅降りてから、この、美術博物館に行くまでの、
あの道、
まあ、豪邸と言った芦屋川沿いのね、気持ちいいんですよ、これ、春歩くと。
そうですよね。
はい、ぜひ皆さん、あの、美術館も行ってあげてほしいなと思います。
ね、もう一遍芦屋というのであれば、今、相撲取りのね。
ああ、貴景勝ね。まあ、横綱期待されてるんですけど、昨日も負けてしまって、2勝2敗かな、今。もしくは1勝2敗ぐらい。
ちょっとこの辺の芦屋の雰囲気とは違うんですけど。
そうですね。
まあ、ああいう方もおられたりして。
まあ、彼ね、あの、そんな大きないんで、うん、あれがもし横綱だったら、まあそれはそれで夢あるなと、個人的には思ってるんで、はいはい、まあぜひ頑張ってほしいんですけど、
はい、
まあちょっと押し相撲一辺倒ではね、
そうですね、
きついというのがまあ世間の評価でございます。はい、僕は全然知らない。僕の前のね、大相撲好きの方に聞くと、うん、まあもうちょっとこう、技をね。
頭が悪いとか、
ね。いやいや、それは文雄君が言ってるだけで。
はい、
いや、彼は頭いいと思いますよ、多分。
そうですね、
もう見たらすぐわかるんで、ね。
ほんまに。
はい、頑張って綱取りもやってほしいなと、はい。まあその彼が、まあ、の出身地である芦屋ということでございますね、はい。あとね、あいつも頑張ってるな。あの、寝屋川出身の。
そうですね。
名前忘れました。あの、ピンクの回ししてるね。
はい、あの人ね。
彼は、あの、負けっぷりがすごい僕は好きなんですけどね。
はい、
名前何やったかな。忘れました。はい、忘れたということで、何でも忘れましょう。はい、はいはい、というわけで、芦屋市立美術博物館様でしょうございました、はい。あとはね、
えのこ。
大阪立えのこ島文化芸術創造センター。これ、
はい、
見ないでも言えるようになりまして。
はい、
えのこさんがですね、この、えのこニュースですか。
うん。
の、ボリューム2ですね。
はい。
はい。をいただきまして。うん、はい。まあちょっと、えのこさん、こういう、あの、芸術作品あるよとか、あとは、美味しいパフェが食べれるよとか、ね。
なるほど。
はい。あとは、あの、1階にですね、あ、B1 階に、本を売ってますよ。
なるほど。
っていうこともできますね。うん、はい、まあ。なかなか、いろんなことをされてる。
ねえ。
施設なんで、
ぜひやる気十分のところですね。
そうですね、うん。僕らも応援してるんですけど。
大阪府の施設ですね、これはね。
そうですね。はい、まあ、あの、皆さんに、このアートというか、はい、いうのをこう分かりやすく、
はい
まあ、身近なものにしたいっていうので、
はい、
まあ、おそらく今活動されてる場所なんで、はい、よかったら皆さん、その興味ない方もね、まあ、こんなおもろい世界あるんだよっていうことで。まあ、
行ってみたらいいじゃないですか。
そうですね。はい、まあ、これこそ別に行ってもね、命取られるとかそんなことは。
全然ないですね。
ないんでね。はいはい、まあ、心の選択じゃないですけど、やっぱりこう、はいね、インプット大事ですからね。インプットっていうのは、まあ、やっぱり新しいことを知るっていうのは大事なんで、
はい、
ぜひ皆さん、えのこ、行ってあげてほしいなと 思います。
はい。我々も行くべきですが、なかなか行けてません。
僕ら言ってるだけでね。
そう、やっぱり進めてね、
悪いんですけど、ね。言ってませんけど、大阪メトロ地下鉄の千日前線中央線の阿波座駅下車。
阿波座です。阿波座のあたり面白いですよ。
はい。8号出口から西へ150メートル。はい。ということでございます。元々の大阪府庁です ね。
そう、だいぶ前ですけどね。
そうですね。
この辺から大阪府が始まったんじゃないでしょうかね。
まあ、このあの角のこうないような、ぬめっとしたようなね、独特のデザインが、あとこのベランダがね、そそんでこう飛び出してる。ベランダがかっこいいですけど、
ガス見るのようなねデザインですね。あの頃のまあグレート大阪の時代のも
んかもしれません。そうですね。なんか建物見るだけでも結構楽しいんですけど、
ね。ああ、面白い。あの、いいとこですよ。
はい、皆さん絵の子、はい、行ってください。お願いします。
万歳です。
万歳、絵の子万歳、はい。そしてですね、はい、こちらは、はい、京都国立近代美術館でございます。はい、今度は京都ですね。
京都ですよ。はい、
開館60周年記念。
はいはい。
すごいですね。はい、海藻。
海の章。
海の章。
はい。
ただ音の全貌。
そう。これがね、今、ちょっと燃えてますね、ここ。
あ、そうなんですか。
うん、これも僕も行かなあかんんですけども。
海野省忠夫さんっていうのは人の名前。
そうです、そうです。
らしいんですけど、はいはい、まあ、皆さん、一回は多分、このね、ね、うん、和服の赤い女性は見たことあるんじゃないかなと。
何かこう、惹かれるというのか、うん、笑かしてくるというのか、怖いというのか、
う
ん、
そうです
不思議な、ま、これ、世界ですよね。はい、この人ね、まあ、映画の衣装をやったりね、もう、はい、多角的に活躍してはった方ですよ。
ちょっとなんかトランスジェンダーっぽい感じも、じゃあ僕は知らないですけど、ね、
ちょっとあります、ね、
見た感じなんですけど、は
い。ちょっとこれも妖怪風のね、女の人がなんか、はい、蛇女みたいな感じの人がやはったりしてね。
何よりこのパンフレットが、
そうですよ。
お札っぽい、ぽいんですよ。縦にやたら長いんですよ。
そうそうそうそう。この美術館のパンフレットもやっぱり専門のデザイナーの人がついてるんですよ ね。以前と違って面白くなりましたね。
これは絶対、
ね、これちょっと置いときたいパンフレットですね、海野翔さんのパンフレットはね。
ちょっと貼っときましょうか。
はい。ね、公共放送なんかでも紹介されたりね。あ、結構今燃えています。
ただ、ふみおくん、これも4月9日までや。
そうなの、もう間もなくですよ。
ちょっと僕らも行きたい
です、ね。行きたいです。これ、ただで入れるのね。ま
あ、はい、で、それ、チケット貰ってるから、ただで入れるのは。普通の人はね、これ、まあまあ、え値段しますよ。1800円、一般が。
いや、まあ、せやけどね、相場から言うたらこれ安いよ。
あ、そうですか。
これ内容は非常にこの人いいですよ。
あ、
でしかも場所もね、岡崎公園でしょ。
岡崎公園です。
他にもまあ美術館もいっぱいあるし、
平安神宮
もあるし、
図書館もあるし、国立図書館もあるし、
そうそうそうそう。
で、あの、疎水博物館はただやし、
あ、そう
で、京都市動物園はおもろいし、
そうそうそうそう。
まあ、全部言うとかないとダメなんですけど、
はいはいはいはい、
ぜひ皆さん、京都国立近代美術館行ってください。
は
い、
僕の通った中学校の校区ですわ。
あ、
この辺悪さして遊んでたことを思い出しますが、
ね、そんな変なことを思い出すんですね。
はいはいはい、
まあ、悪さもね、表現、自己表現なんで、はい、はい、皆さん、
海野翔忠夫さんの全貌という面白い展覧会ですね。
よろしくお願いします。はい、4月9日までなんで、ね、
そうですね、
はい、
それと
興味ある方行ってください。
ここもね、紹介してください。これもまた、
あ、これ今度大阪のね、
チケット持ってます、
中之島の、かかんねん、うん、中之島公設ですから、ちょっともうちょっと優しい当てたって。
いやいやいや、分かって分かって、
はい。今回はですね、はい、修理の後に。
ねえ、こんな修理を展覧会やるっていうのがまたおもろいわね、大体。
修理のいろいろ、人物、技がつなぐ、コレクション、
はい、
100年物語。
そう。
これまだ始まってなくてね、はい、2023年の4月の8日から、
間もなくですよ、
スタートいたします。
はい。なんかたくさんあるあの中でも、2013年からね、
はい、
所蔵品の修理事業を始めたと書いてますね。まあ、これ、朝日新聞 の、まあ、あの初代かなんかの社長さんのコレクションなんですよ。早う言うたら。
はい、あの三陰かどっかにね。
あの辺に、
ま
あ、
公設美術館ありますけど。
そうですね、
はい。
阪急電車がね、
曲がったという。
曲がったという、まっすぐ行けんかったという。
あれはなんか、ね、阪急は公式には言ってないですけど、まあ、ね、まあ、定説と言われてます。まあ、まあ、
それは覆ってるんですからね。
はいはいはい、
その方のま
あ
コレクションで、今中の島のあのね、ゲートタワービルが2つあるじゃないですか。
ああ、
朝日新聞と、
ね、はい、
あの一つの方の、
はい、
ちょっと2、3回上がったところにあるんですよね。
僕まだ1回も行ってないんですよ。
あ、それ行かなきゃいけませんわ。あれはやっぱり行っといた
方がいい。白松さんは行ったんですけど。
白松さんだからどっちかだ、ここも見ていただけませんね、
はいはい。中之島公設美術館でございます。はい、なんか刀の展示もあるし。
これも修理した刀らしいですね。
はい、あとは、まあ、お釈迦さんのなんか木造みたいなのもありますし、で、あとはこの巻物の絵っていうんで、
はい、
合戦杖みたいなやつもありますし、なんか茶器的なやつもあって。
うね、もうこれ、ね、あの社長さんごっつ趣味の多い人でね。まあ、いろんな有名な美術を扱う合唱さんとかね、
はい、
そんな人が出入りして、
はい、
次々まあ収めはったらしいですね。
なるほど、うん、まあ、やっぱりこういう あの、歴史もんって、修理してなんぼなんだね、
はい、
なん
ですよ。
修理があるから僕ら今見れるわけで、
うう
でまあその、僕らが見れるその修理というものに、こう、はい、あの、スポットライト浴び、当てたっていうのは日本でも珍しいんじゃないですかね、うんうん、こういう展覧会は。
まあ、まあ、いや美術の世界もね、いろんなとこ当てていかんともうネタがなくなってるしね。
で、もともと。
ただ単に展示してるだけで人来ないんですよ。
ああ。
まあ来ないんですよ。自分でやってるみたいに。
まあ重要なね、この修理とか補修とかっていう部分なんで、はい、まあ、これはちょっとぜひ見たいですね。
はい。
ね、ここは、一般1200円。
おうおう、ま
あ、京都よりちょっと安いですね。
なるほど、なるほど。
古代、古代性。安いって、安いって、
比較すること
やね。比較する。あ、ええこと言うやん、たまには。
いや、やっぱりね。はい、これもう、絶対的な価値のもんやから、ね。
あ、ちなみに、ここは、券いただいてるんです。
あります、あります。
ありがとう。
ちゃんと。
俺ら100人ぐらいおらんと、これ、いくら。
まあね、まあ、横になしたらいきません、
は
い、
とりあえず宣伝だけはさせていただいてます、ね。
そうですね。まあ、それだけでもご恩返しやと思ってるんですけども。
はい、はい、他にはですね。
他にはですね。
あ、今度また、今度また大阪ですね。
大阪、これ中野島なんですよ。
同じ中野島ですね。
中野島の国立国際美術館という
あ。あの、地下にあるね、美術館ですね。
うん、この、これでピカソとその時代というね。
ピカソ来ましたか。
ベルリン国立ベルクグリューン美術館展とか言います。
ドイツですかね。
ドイツのベルリン。ピカソとかクレイとかマチスとかジャコメッティとか、まあ、そんな
方々。僕ですら聞いたことある。
まあまあ、超有名な人ばっかりですからね。はい、これもまた、ちゃんと切符が来ておりますので。
これはね、5月の21日まで。は
い、そうですね。
現在、開催中でございます。
は
い、
これちゃんと見に行かなきゃいけません
ね。またこれも、あれですね。
いや、一緒に行きたいところがね。
あ、一緒に行きたい
ところ。ここの隣のほら、はい、大阪の中之島美術館。
あ、あの黒いとこね。
黒系のね。
ここ行かなあかんね、うん。
あれもちゃんと行かなあかんよ。もうちゃんと、お前が、
チケットもらってんの？
お前が日付言わんから行けへんの。
ごめんごめん。ちょっと確定申告がありました。
確定にも言うな。
あと風邪も引いてましたからね。
まあまあまあ、もう治ってんから、
ね。治りました、
はい。その時、隣やからここ行ってね。
そうですね。
で、あこも日本画、あれは大阪の日本画というね、面白いところ。
なんか女性ですよね。
女性だけじゃないの。男性もいてるけど、
ね。女性が結構中心
なん
ですよね。
女性が中心になってるんで、ね、大阪のその日本画展というね、はい、なんか千葉派とかいろいろ派があるらしいんですけども、まあ何よりも東京と、まあ京都が、まあ日本画の本場と、特に京都が本場言われてるけどね、あ、はい、まあ、そういうところでやっぱり政治が絡んだり、ね、権威の人が絡んだりして固くなったり、またね、見苦しいというか、見苦しいというか、まあ、あんまりおもろないも多いんですけど、
あ、そうですか、
大阪の日本画ってのはその点そこから離れてね、やっぱりそのお金儲けの大阪、商業の街大阪で、日本画がどのようにまあ面白いもう作ってきたかというのが意外なことがやっぱ分かりますので、
はい、
ぜひあれは行かなきゃいけませんね。
ね、大阪中之島美術館もぜひ行ってください。はい、
と同時にこの
国立国際美術館、はい、
両方ともピカソと日本画行きましょう。
はい。はい、他には、
はい、これはお前関係して
ぐるっと変わりまして、今度は新蘭展ですね。
お前学校がここやろ。
あ、僕そうですね、西本願寺系の学校やったんで、ね、うん、京都国立博物館。
はい。
で、開催されます。これ、もう、3月25日からなんで、まあ、まだですね、今日、今、これが、今日、収録したのが16日なんで、そうそう、まあ、あと1週間後ぐらいですね。
ね、始まるということで。
はい。で、5月21日まで、ということで、はい、これは
何、今、診断とかね、
はい。
まあ、その、弘法大師も、ここも、小屋さんの、
小屋さん
ポスターも貼ってますけど、
ね、ありがとうございます。
まあ、こういう方々の知恵がないと、やっぱりこれから日本、なかなかこう、ね、他の国にごしていけるのちゃうかという心配がありますよね。
なるほど、なるほど。
うん。
診断さん、ちなみに850周年らしいです。
なるほど。そうですか。
これは生まれてからですかね。
まあそうです
ね。亡くなられてからですかね。
ああ、そうか。
それじゃわかんないですけど、うんうん、生涯と名宝。
ああ、なるほど。
名前の宝。生涯と名宝っていうサブタイトルがついてる。ちょっとチケットだけなんでどういう内容か全く想像できないんですけど。うん、
パフレットあったけど、
あ、書いてますね。親鸞上人生誕850年。
生誕ですか、ね、
生まれてからってことですね。
わかりました、
はい。はい。京都国立博物館の特別展。
はい。
これもなぜかチケットをいただいているという。
なぜか、
なぜか。
ありがたい話ですよ。なかなかもらえるもんで。
そうですね。なんか、ダッと来ましたね。
はい、そうでした。
ダッと来ました。
まあ、世間からある程度認められてると。
あ、そういうことなんですか？
思うべきでしょう。
やっと十数年の、まあ僕から言えば十数年のこの活動がやっと実を結んだという。
まだまだ。
で、パソコン潰れたりとかいろいろありましたけどね。
そうですね。
まあやっぱ悪いことあればええこともあるって。世の中はプラスマイナスゼロですからね。
そうですね。
やっぱ、希望を持ちましょう、皆さん。
アナログの世界で行きたいと思っております。
はい。わかりました。はい。というわけで、 これぐらいですかね。
そうでしたね。松井君もちょっと今後のね、
動いてますね。松井さん、お元気でしょうか。
はい、頑張ってあると思います。はい、
で、他のリスナーさんもちょっと、更新がイレギュラーになって申し訳ないですけど。そうなんです。
腰が悪いんです、これね。はい、
まあ、今週からまた、2週間に1回のね、
YouTube 行ったりね、は
い、更新を守れると思いますので、
ほらほら、専用にしましょう。
そうですね、また次回も、送ってほしいなと思います。はい、
それとね、はい、FM 千里へ、この前ね、はい、上森さんが来てくれました。慰問に。
上門さんの
慰問を受けて。
上門慰問。
そうぞ。そう、よかったですよ。
どうやら元気やった？
もう元気やった。そうですか。もう本当にね、さっそうとね、男前でした、相変わらず。
上門さんかっこいいんですよ、本当に。
かっこいいですね。
皆さんに。
ちょっとね、上門に行っても。
皆さんにお顔見てほしいんですけど。
そう、ね、ちょっとモデルさんみたいな人でね。
そう、背が高くてスラッとして。
映画俳優というか。
そうですね、シャイな方なんでね。
あ、そうですね。
ちょっと顔は NG という、はい、と思います。本人に聞いてないですけど。
いやいや、もうそんな。
まあ、手先が器用で、鉄道の知識もあるし。
骨、それ楽しそう。
そう、骨もすごいし、はい、で、骨もすごい意味わかる。DIY もできるしね、自分のお家も自分で改造するっていう。
それとラジオ、あるいは無線機。
音がすごいんですよね。音のこだわりとかがすごいんで、はい、まあやっぱ JOB の
大事な聴者の一人ですよね。そうですね。
リスナーさん、本当すごい人ばっかりなんでね。
みんなさん面白いですわ。
はい。上本さん、あと、文雄君への、まあ、慰問。
あ、慰問に来て
くれ。慰問って別になんかあったっけ？病気したっけ？
いやいや、病気はしてんけど、まあ、この辺、たぶん通りかからなかったんでしょうね、スタジオね。
なるほど。
この近くのお住まいの方ですから。
僕も一回ね、以前家帰るときにね、パタッと会って。
ママチャリ乗っとったでしょ？
そう。いや、あの時は歩いてはってですね。
歩いてありました。
あれと思って、ほんまにと思いました。それこそ、妖怪ちゃうかな。
そんなこと言う。住所まで分かっとる。
いや、足ちゃんとありましたからね。
当たり前。
足ちゃんとありましたから。はい、上本さんありがとうございました。はい、
ディレクターさんとね、
はい、
それと、植木さんという僕の相棒の女性の方。
あ、FM 千里。
まあ、ガラス越しでしたけど、ご紹介申し上げておきました。
ありがとうございました。は
い、
というわけで、以上をもちまして、リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。
そして同時に JOBBB745 すべてのプログラムを終了いたしました。
はい。
皆さん最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。
はい。
で、僕らね、これラジオ以外でもいろんな媒体で情報発信しておりまして、はい、まあ、特に今、文雄くんから話がありました、FM 千里ニュータウンですよね。
はい。こんな、この会社10年ぐらいね。
そうなんですよ。
なんか全然その、なんちゅうか、もう縁も、なんもない、ない会社だったんですけど、ただ家が近いっちゅうだけで。
は
い、
そうなんですよ。
家が近い
っちゅう。まあもちろん存在は知ってました
けど、ね。もちろんそれは知ってました。
存在はまあ結構地元では有名な放送局なんですけど、はい、確かね、最初はここじゃなかったんですよね。
そうです。
上神殿の方に
最初、マンションがね、ちょっとなんか電話色のマンションがありました。
本部があって、
一室でやってたんですけど、ね、
それが、まあ一駅離れた千里中央までやってきて、
まあちょっとより都会で出はったんですよ、ね。
そうですね。で、文雄くんがまあそこと関係してっていうことで、はいはい、毎週土曜日の、
はい、
まあ今は朝の10時から12時まで、
はいはい、
まあ今はっていうか前もそうか、
はいはい、
まあ2時間生放送。
もう1時間やったんですけど、ね。
あ、そう、前もっと長かった。
もうかなり3時間もね。
さすがにちょっとそれは長いということで。
ね、やっぱり皆さんにもっと場所も開けない感じ。
あ、まあそうですよね。そうですね。
僕はもう2時間、2時間でも長いぐらい
です。長いです。僕的にはもう30分でええんちゃうかなと思ってるんですけど、まあまあそこはまあ、文雄君たちのことなんで。まあだから毎週土曜日なんで、はい、今回はですね、3月18日の土曜日ですね、うんうんうん、インターネットで聞けるんですけど、はい、なんか文雄君ネタって。
この松浦さんですよ、取り上げてみようと思って。北海道の。
竹代？
竹代さん。
竹代さん。
お前も好きやろあ
ら。松浦さんってね、僕ら何名かお知り合いの方で、淡路市の松浦さんも、ま
あ、
いてあるんですよ。
あの人ちょっともう向こう行ってもらったん
で、ね。そうですね。はい、はい。その松浦さんじゃなくて。
竹代さんの方。
竹代さんですよね、
はい。もっと前に行ってますけど、あの人はね。
まだ江戸時代
の。70歳ぐらい、いや、江戸時代、じゃあ、明治まで行きました。
明治まで行きました。
70歳ぐらいで行かはったんですけどね。はい、要はまあ。
三重県の方ですね。
三重県の方で、伊勢の方ですよね。伊勢の方。
街道の地下沿いに住んでたんです
よ、ね。そうそう。北海道という名前をね、付けはった人で、まあ、あの人は本当にアイヌの方をとにかく大事にする人で、もうめちゃくちゃなアイヌ人に対する差別とかですね、はい、そういうことに対して怒りを持って立ち向かった人なんですよね。
うんうんうん、
すごい方で北海道のまあ探検家、北方探検家という人なんですけども。
日本中結構歩かれててね。
もうそうそう。
その歩かれてるエピソードも結構変装したりとか。
そうです、そうです。お坊さんになったりね。
まあまあおもろい人なんで。
人生を楽しんだ人ですよね。
そうなんですよね。はい、まあその松浦武志郎、
うん。うん、いっぺんね、はい、北海道も今 A シーズンになってきたし、
はい、
松浦さんを見つめてみたいなということなんですよ、ね。
松浦さんちょっと誰も分からへんからな。うん、松浦武四郎って言ってほしいです
よね。あ、そうやね、そうやね、そうですね。
松浦、
ありがとうありがとう。
あ、松浦って言えるとね、
はい、
松浦綾、松浦広大、松浦勝人、松浦恵子、松浦委員。
竹代出ないんか。
竹代出ないですね。
これは。
Google 何しとんねん、
こんなことでは。竹代入れんと、 お前らこれ日本に上陸するなよ、ほんまに。
竹って言ったらね、竹城出ました。
はい、あ、やっと出ましたか、はい。そうですか。
松浦竹城ドラマ。ドラマ出られてるんですかね。
ドラマ
があったんですか。NHK オンライン。
あ、それは僕知りません。はいはい、はい。まあそういう150年ですから、はい、北海道っていう名前つけて。あれもあの人の本当に考え抜いた名前で、北海の海という字は、あの人の提案した海と違ってね、
はい、
海という字じゃなかったんですよ、
他。ああ、そうなんですか。
独特の文字があってね、あの海というアイヌ人の、いわゆる古い言葉で人間という意味だったんですけど、はい、北の人間の住んでる場所やと。
ああ、道ね。
北海道と。道っていうのはまあ、その場所のスペースだと言うんですけど、はいはい、道だけじゃなしにね、
はいはい。
そういう名前つけてたんですけども、あれがなんかまあ、その字がちょっと難しかったのか、そうあんかったということで、まあ、海という字になったんですけど、あれ本当の海じゃないんで、あの人言ってはった。アイヌ人の北の人が住んでる島やという、ここでアイヌにこだわった名前付けはったんですよ。まあそんなところ、あと1日しか時間ないんですけど、ちょっとこれから。
あの、以前ね、
はい、
あの、あそこの、愛知県のあの、イナックス、
ええ、
イナセイ、イナセイトかな。
ああ、イナセイト。
イナセイトかな、はい。あの、そういう、ね、トイレとかいろいろ作って、あの、イナックスの美術館で、竹城店あって、僕それ取材行ったんですよね。
そうです、そうです。
あの時の多分資料どっかにあるんで、また、まあ今更渡しても遅いかもしれないですけど。
もうちょっと遅いです。
あの一応ね、なんかあるんですよ。その、ちゃんとした、あの、本があるんですよ。
あ、そうです。
絵の本が。
あ、そうやったかな。
それちょっと、後で渡しますわ。
あ、そうですか。
多分あの、あるんで、スタジオに。スタジオ多分あるんで。
まあそれはあると助かりますわ。
いや、あの人は本当僕も大好きな方でね。
本当に素晴らしい方です。
すごい人なんですよ、本当に。
日本人でもこんなおっちゃんがおったんかというね、おっちゃんというかお兄ちゃんというか。
そうですね。
16歳でも家でしたから。
いや、それこそ、まあ、これも別に比較する話じゃないんですけど、あの、日本地図作った人いたじゃないですか。
犬を頼ったか。
よりも僕、松浦武四郎、まあまあ、そこも変に比較せんでもいいんですけど、なんで松浦武四郎がこんなに、まあ、世の中の人知らないんかなっていうのが、やっぱそれも結局アイヌとの関係で、多分国策ですよね。
まあそうです。
教科書に載らないっていうのはやっぱ国として、まあ、なんかちょっと都合悪いんですよ、う
んうん。なんか載ってるのもあるらしいですよ、最近ちょっと。
ただ、SDGs の今の世の中やから、まあ、日本も多民族国家なんで、まあ、そういうアイヌの人とかの話をするときに、松浦武四郎っていう、その、ね、そういう、あの、中心になる人物ちゃうかなと、まあ、思ったりもしてますけどね。
まあ、日本人としては本当誇るべき人ですよね。こんな人が、まあ、封建時代に生きてて、しかも政府とかが幕府に立てついてね、もう本当
に。ぶっ壊せって感じですね。
まあ、ああいうその、なんちゅうんですか、まあ、あの、弱い立場の人をね、命がけで守ったっていう人は、まあ、これはもう、とにかく話してるうちに感動してきますよね、だんだんね。
まあ今やからこそ必要な人かもしれないですね。
そういうことです。
はい、
そんなのまたね、
はい、
2時間にわたってですね、お話
して
。まあ2時間言うても実際話してくるのは30分くらいなんですけど、ね。
ああ、そうなんですか。
うん、いろいろと
あります。まあそうですね、はいはい、あの音楽流れたりとか、
まあ、
あと植木さんの楽しいお話もありますし。
可愛い人でね、いろいろ。
あとはい、あの、小学生出るやん。
はい、
中学生か小学生か。
あやねとかね。
あやねとか。あやねって僕の、まあ、あの、メインなんです、ね。
そうそうそう。
まあ、ほんま、そこも家族放送かいと思いますけど。
ほんまですね。あの、はい、そんなことで、今度やりますので、
はい、
今週の土曜日はどうぞ、はい、よければ、FM 千里ニュータウンをご愛聴いただきますと嬉しいです、
ね。3月18日土曜日、はい、朝10時から、
はい、
バンちゃんのこれラジオ聞く聞く。
ありがとう。
皆さんインターネットで聞いてください。はい、あの、ラジオで聞くのはちょっと近くの人しか難しいと思いますので。
500メートルぐらい届くラジオ電波は。いや、うちがね、で聞きにくいんですよ。
ああ、すぐ近くですけどね。
見たら多いと読んだら呼べるところなんですけどね。
ああ、まあ、ほんま近いんですけど。
そこらが難しいところ、電波のね。
そうです
ね。で、遠いとこからよう聞こえるとかね。
ああ。
まあ、昔から電波ってそんなもんやね。
そうですね。
うんうん。
はい。
まあ、そんなことで楽しんでます。
わかりました。
はい。テペの方はどうですか？
あ、まあ、YouTube ですよね。
はい。
YouTube、まあ、さっきちょっと僕、この、今回のラジオの中でいろいろ話しましたけど、結局、その、まあ、以上のような形で、ノートパソコンが今、ないということなんで、なかなか YouTube 更新できてないんですけど、ただですね、今週ですね、ちょっとお話ししました、あの、分担のピールはですね、実はもうすでに、この放送始まる前にですね、YouTube の晩飯健康レシピ集チャンネルで、公開しておりまして、1週間ぐらい前かな、前に公開して、もうすでにアクセスが1000超えてる、状況なので、ぜひ皆さん、今回ね、もっと美味しい分担のピール、はい、これね、動画の方でも見てほしいなと思います。
ダニエムさんのね、はい、ご提供の。
そうですね、料理人晩飯、レシピ集チャンネルですね。 今1013回見られておりまして、よかった、8グッドついてますんで、よかったら皆さんのコメントとかもよろしくお願いします。
これまたバージョン2がね、ちょっと僕は上品な味すぎるんやけども、
あ、よっちゃんにはすごい受けてましたね。
たね、
はい、まあ、だからやっぱり人によって好き嫌いあんねん
なと、まあ、子供さんとか素直な人はいいと思います。
そうですね、
ちょっとまあ決定な人っていうか、そんなんはバージョン1でほ
ら
いいかも。
あとね、今ね考えてるのが、まあ、僕鉄道チャンネルやってるじゃないですか、はいはい、鉄の細道ゆる鉄道散歩、これね今度ね3月18日にあの大阪駅の梅北エリアっていうんですか、はい、あの、うん、地下のね駅、あれだから20、21、22、23か、うん、ホームがあの、うん、今度18日にあのオープンするんですよね、そのいわゆるその旅あの乗客がそこにも入れるようになるんで、うん、
公開っちゃったね、
まあ、それも行けたら行きたいなと思っております。ああ、 なるほどね、はい、なかなか更新できてないんですけど、
これだけ美術館巡りで大変なこと。
そうですね、今週の土曜日、ふみおくんの FM 千里があるときに、はい、確かあそこの大阪駅の地下ホームが開業いたしますんで、まあ、結構また動いてきたなという感じですね。あとはまあバンチャンネル、あとはスイスのあり方です、はい、まあ、こちらもなかなか更新できてないですけど、はい、またあのちょくちょく新しい動画出しますんで、ぜひ皆さん YouTube の方もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで以上をもちまして JOBBB745 すべてのプログラム終了しました。
はい。
はい、次回はですね、うん、3月の30日、木曜日。
木曜。はい。
はい、まあ2週間後なんで、はいはい、3月30日の木曜日の、まあ大体夜の9時。ただね、僕来週3月30日は、あ、まだおるわ。まだこっちおるわ。
ああ、そう、よかったよ。
実はちょっとあの、遠出する予定がありました。春休みね。春休み遠出する予定があるので、まあ30日は大阪にいますんで、
おいおいあれ
多分、9時ぐらいに更新できると思います。
はい。
JOBBB746 で皆さんお会いしましょう。
ねえ、なんかちょっとレギュラーになりましたけどね。
そうですね。はい、レギュラー
レギュラーでないやつ何違った
の、イレギュラー
、ね。イレギュラー、不レギュラーとちゃう。
そうですね。
は漢字は不やけどね。
そうですね。
英語ではそう言いませんよね。
そうですね。まあ2月3月いろいろありましたんで、はいはいはい、またこれからね、あの、おもろい放送にしていきたいなと思っております。はい、まあ次回はまた皆さんが楽しめるようなネタを2人で集めますんで、
はいね、
はい、あのまた朝食再運動もちょっと今週お休みしましたけど、
これもできてますんでね、はい、すぐでも放送できます、は
い、岡山県編ですね、
岡山のね、はい、いわゆる厳しいと一番岡山のもう最高の場所ですよ、今回はすごく面白いですね。
そうですか。
でアベックのほら小次郎さんの話したでしょ、
はいはいはい、
あれも分かりました。
あ、そうなんですか。
問い合わせしてたらね、
はい、
あのアベックは誰と誰やいうことも分かりました。ちょっと大変な人が今回次の登場しはると思
います。また古墳もね、出てくると。
古墳もね、まあ日本で4番目ぐらいの大きな古墳がある、造り山古墳言うんですけどね。
はいはい、
まああの、あんだけ大きな古墳で許可もなしに、
うん、
勝手に入れて、上まで登れて、
うん、
ね、上でご飯食べてもええっていうところはめったにないですよね。だから本当古墳というのはあの辺のあの岡山の古墳は貴重なものやと思いますよね。大概みんな入ったらあかん入ったらあかんばっかり
の、ね、僕ちょっと古墳で思い出したんですけど、はい、あの最近あの進撃の巨人っていう漫画にハマってまして、まあアニメなんですけどね、あのアマゾンプライムビデオであのゆい娘のゆいと二人で毎日 2,3 個見てるんですけど、
子供も見るやつやな。
あ、ちょっとエグいやつなんでね。
あ、そう。
本当はあの小学生見たらダメなんですけど、まあ僕と一緒なんでいいかなと。ちょっと血とかよう人死
ぬ。あ、
もう死にまくるアニメなんですけど。
あのアイスもせえてん、鬼畜のなんとか言うの。
じゃあ、鬼畜。
ちゅうこと、
鬼滅か。
まあなんか、
鬼畜って。
いやいや、まああの、そんなんが出たからあれも嘘やろ。
そうですね。
鬼滅の刃か。
鬼滅の刃。
あれも結構ね、血の色は違ったけどね、
はい。
青色とかやったけど、で本質とか。
まあ、鬼滅の刃、チェンソーマン。進撃の巨人、全部エグいやつばっかりを見てますけど、まあその、あの、進撃の巨人が、結構その、まあまあ、おもろいんですよ。
あ、そう。
で、ちょっと古墳じゃないですけど、ちょっとそんな、あの、ニュアンスもちょっと入ってるような。
あ、地下の墓が出てくるん
だ。あの、どっちかというと、肩コンベみたいなやつ。
肩コンベ、ボンベちゃうわ。あれ、ボンベって爆弾やった
の。そうそうそう。あの、
コンベか。
コンベみたいな、キリストみたいなやつも出てきたりとか。
結構。パリのあれ面白いもんね。
え？
パリのあの地下の墓おもろいわな。
あの、骸骨いっぱいいるとこですよ。僕も一回行きましたけど。骸骨
があるかというぐらいおるけど。
そうなんですよ。はい、だから、ちょっと進撃の巨人も皆さんよかったら、
あ、なるほど。
あの、もうすでに終わってるあの作品なんですけど、終わってるというか終了してる作品なんですけど、よかったら見てほしいな。と思います。
まあね、いろいろと言ってますけど、まあこんな時計で。
そうですね。うん、はい、それでは、次回の JOBBB746 まで、皆さんさよなら。
皆さん お元気で。
はい、はい、ちょ最後、いつもどうやって覚えてたか忘れたんですけど。
まあ何でもええわ。
はい、さよな。 お相手は、
お相手は、
てっぺいと、バンバてっぺいと、
バンバふみお、
そして、
よっちゃん。
よっちゃん。
はい。
そして、ダニヤングさん。
もういろいろあるで。これはもう、
日本 HP の皆さん。
そうそうそう。それと、カイノショウさん。そうです、ね。言うならば。
そうですね。あと、ね、まあ、平松さんとかもいろいろあるんです。大阪歴学とかね。けど、一番はやっぱりリスナーさんでございますんで。
まあ、もうそれはその通りでありますね。は
い。ぜひ、次週お便りよろしくお願いします。
リスコムさんも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。はい。それでは、皆さん、さよなら。
カブさん、頑張れ。